いやいやマスター、今日も来ましたよ。
はい、どうもです。
はい。いやね、ここの間前回の収録から2週間ぐらい空いてますけど、うん、いろんなことがありすぎてね、うん、もう本当になんかね、ちょっとね寂しいニュースも多くてね。うん、
ああ、そうですね、
うん。びっくりしましたけれどもね。うん。マスターの世代だとそれこそどうなんですか、ジャンプとかを読んでたんですかね。でもちょっとあれか、もう中学生ぐらいなんですか、マスター世代だと。
でもちょうどだから、うん、何ドクタースランプが始まって、はいはいはいはい、なんかすげえ絵描く人出てきたなっていうイメージはあったんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね。いや
で、
う
ん、ギャグもほらちょっと他の人と違うじゃない。
そうそうそうそうですね。
なんかこう、うん、ポップな絵柄で、そのなんかギャグもなんかやってることはすごい子供っぽいギャグなんだけど、うんうんうん、うんちつんつんみたいなことなんだけど、ね、なんかね、あ、違うなっていう感じがあって、うんうんうん、だからなんていうの、そのギャグ漫画だから何ちょっと、うん、例えばレベルが下とかさ、
うんうんうんうん、
そういうこともなく、やっぱりその一目を置いてる感じは当時からありましたよ。
ああ、やっぱそういう雰囲気はありましたよね、うんう
ん、ありましたよやっぱり、うんうんうん、でそしたらほらね、今度ドラゴンボールが始まったらもうなんかすごいことになっちゃったんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね、うんうん、なんていうんですかね、まあだからちょっとこう絵柄がやっぱり変わってきたちょうど頃で、その、うん、ねやっぱその分岐点にいらっしゃる方だと思うんですよね、この方と、うん、まああと、まあ、僕の中でストップひばりくんもそうだったんですけど、
いや江口さんね、
はいはい、江口さんもそうですね、うん、江口久志さんもそうだし、まあちょっと時代は、少し、後になりますけど桂正和さんとかね、
うん
うんうん、やっぱりこうそういうなんていうのかな、ジャンプの絵柄が大きくこう変わってくる、まあうん、ところにいらっしゃる方で、で、うん、ね、当時からやっぱりこう、ああなんか画力っていうかね、うん、ものすごくこうやっぱ異質なものが来たけど、でもとにかく面白いっていう、うん、でまあどっちかというとそのね、やっぱり作画の力だったり、まあ、背景も含めたそういう描写のね部分でこう言及される方が多いと思うんですけど、僕はやっぱりシナリオライターですので、脚本ですよね、そのある意味でジャンプのこう方向性を、まあ、決定づけた先生なのかなという評価もあってね、例えば、うん、ドクタースランプであれば、まあ、当然のことながら主人公の女の子は、まあ、ロボットであってね、うん
うんうん、
成長はしないわけですよ、当たり前なんですけどね、うんうんうん、で成長はしないし、まあまあ、ほとんどストーリー的にも、まあ、ギャグ漫画というのもあるんですけど成熟も、まあ、しないような形ですよね、こう、うん、ある意味ではこう非常に延々と続く日常のような、まあ、ドタバタのコメディではありつつね、うん
うん、
でさらにドラゴンボールになってもやっぱりこう鳥山明先生というのは直接的には成熟を描かない先生なんですよね。で、まあ、ドラゴンボールは長期連載になりましたので、まあ、途中で悟空の頭身は変わりましたけど、ただ実際その悟空のそのビジュアルみたいなものっていうのは、例えば悟飯や悟天が生まれてもね、全然変わらないわけですよ。孫が生まれても基本ね、バカバカしいあの頃の悟空という形で、あまりそういうこう成熟というのを、まあある意味ストーリーの中では感じさせるんだけれども、どこかそれをちょっとこう偽装しているというのかな、うんうんうん、っていうのは実は鳥山明先生の作品だけではなくて、あの頃のから今に続くジャンプで連載される漫画の一つの特徴なんですね。そのストーリーというものの中でこうキャラクターが成長成熟していくように見えるんだけれども、まあそれをある意味こう仮装している、ビジュアル的な変化ではもって描かないというのが一つ形としてある。でここがまあ例えば比べられるマガジンやサンデー とね比べると、例えばマガジンであればどちらかというとスポーツや一つこう不良のコミュニティといった文脈の中で、ある意味でそういう方向性で、まあ、成長を描こうとする、のがまあ一つマガジンなんですよね。どこかこう世間と戦うんですよ、マガジンの主人公たちというのは。その中でこう、まあ、一つこう成長していく、でサンデーというのはジャンプの方向性をさらに極端に突き詰めた形で、サンデーの主人公たちっていうのはもはや成長をこう偽装することすらしないんですよね。あの世界っていうのはもはや成長そのものを回避するユートピア的な、世界観の漫画が多い。まあ高橋留美子先生で言えば、南海正月をね、超えても年を経ても登場人物はそのまま、そして世界もそのまま年を取らない、あるいは足立満先生にしてもやっぱりそうなんですよね、あくまで非常に同じような顔をした、毎回舞台とスポーツは変わるけれどもひたすら繰り返されるといったような、成長そのものを実はマジサンデーというのは描かない。でそう考えた時にやっぱりこうジャンプにおける鳥山明の、まあもちろんその漫画家としての画力、描写力、デザイン力、どこを取っても、まあ、あの当時1本も2本、2本もね、抜きんでた存在ではあって、んで、ああ、すごいなと思いつつ、一方で、あ、やばい、今日お便り紹介のコーナーだった。ちょっと、でもうちょっと喋らせてくださいね。ある意味で、非常にジャンプらしからぬ、こう要素を持った漫画家とも思っているんですよ。一方で例えばそのメカニックの部分であったりとか、よくドラゴンボールでもドクタースランプでもそうですけど、扉絵で、ま、何の脈絡もなくストーリーに登場しない乗り物いっぱい出してくるじゃないですか。こうなんかあれこれってドラゴンボールの世界観じゃないよね的な、こうね、こう例えばミニクーパーみたいな車出してみたりとか、バイク出してみたりとか、あるいはこう架空のねものであっても、なんか非常にこうなんかこうメカニカルな、ここをこう興味を刺激するようなね、ああいうこうなんか趣味性の高いこう扉絵とかイラストを見ると、どちらかというとこう青年誌のある種余裕というか遊びの部分で描かれてきた、好まれてきたようなものを少年誌に持ち込んできているという印象もあって、なんかだからドクタースランプが始まった頃のあのジャンプの空気感で考えると、そこでもやっぱりこう新しい風というか、吹き込んできたなというね、なんかそういうこうなんだろう、物語の中で必ずしも描かなくてもいい、例えば、シーンであったり場面であったり描写であったりあるんですけど、まあそういったものをある意味ジャンプってドクタースランプ以前はそういうものをできるだけ削ぎ落として、ある種主人公と一緒にカメラをずっとついてくるっていうような漫画がまあ、メインだったわけですよ。だけどドクタースランプって必ずしもそうじゃないですよね。まあもちろんあられちゃんとのりまきせんべいという主人公はいるんだけども、彼らのいる、まあ、ペンギン村であったりあの世界みたいなものでどこかで平行的に起こっている本当に日常的な出来事みたいなのもやたら丁寧に描くのよね。こうだから主人公にしかこうカメラがない漫画ではなくて、あ、まあ、言い換えるならペンギン村の中にそれこそ NHK の100カメじゃないけどいっぱいカメラがあってね、あの村の至るところに今この瞬間ここではこういうことが起こっているみたいなことを物語にぶら下げないである種平行的に描くことを、なんか鳥山明本人も楽しんでいて読む側もそれを楽しんでいるといったような、そういうこう、なんか平行的にあの世界ので起こっているいろんなことみたいなのを、まあ、提示してくれたっていうね、やっぱそれの驚きですよね。読んでた当時は全然そんなことももちろんね、私も小学生ですから意識したことはないんですけど、でも今にして思えばなんであの漫画はあんなに目立っていたんだろうっていうことを思うと、まあ絵柄もさることながらそういう描き方かな、っていう部分をちょっとこう感じますよね。 どうですか、例えばドラゴンボールとかもずっと追いかけてた口なんですか、マスターは。
あの頃はだいたいジャンプを読んでた頃だったんで、だから、ジャンプ、当時のジャンプ、その頃のジャンプの作品はだいたい読んでたかな。だから、まあ、飛ばさないで読む中には入ってましたよ、もちろんね。
なるほどね。明らかに途中からちょっとね、こう、まあ、バトル漫画としての、こう、まあ、転換を図っていって、まあ、まあ、ね、よく、こう、揶揄するときに、こう、どんどんインフレ化が著しいみたいなことを言う人もいるんですけれども、でも、なんてい
うか。ちょっとね、正直ね、ドラゴンボールに関しては、ちょっと小学館のサンデーあたりの連載漫画っぽいものを感じたの。っていうのは、やめたいのにやめさせてもらえないみたいな。
それは感じましたよね、やっぱりね。
それはちょっと感じてた。
明らかに途中から余裕がなかったもんね。なんか
天下一武道会で、悟空が優勝しちゃった頃かな。あの辺で終わるのかなと思ったんですよ。
だって
ところがそっからがすごい長かったでしょ。
だって当初の目的はそこだったわけじゃないですか、ある意味ね。だから天下一武道会ぐらいまでは多分もしかしたら連載当初からある程度ビジョンがあったのかもしれないんですけど、
でほらなんだっけ、もうちょっとだけ続くんじゃって亀仙人が
はいはいはい、はい、
ちょっとコマで喋るところがあって、でそれを見たときに、あ、もしかして本人はここで辞めたかったのかなみたいなのはちょっと感じたりはしたんだよね。
そうですよね。
でもそこからがすごい長くてさ、やれなんかね、いろんなのが出てきて、でその都度なんかね、悟空が死んじゃったりとか、いろんなこともあって、でもまた生き返ってきてみたいな話があったり、神様出てきちゃったりとか、まあいろいろあってね、なんかとんでもない物語になったなっていう印象はあったんですよ、その良い悪いじゃなくね、まあ、それはありましたね。だから、しんどくないのかなって正直ちょっと思いながら読んでたっていうのはありますけどね。
なんかやっぱりドラゴンボールって読み返してみると、最初の頃はものすごくこうドクタースランプの頃のお得意だった遊び心だったりギャグとかもあるし、レッドリボン軍が出てきたあたりもものすごくこうまだ余裕を感じるんですよね。なんかこう、あ、一見ストーリーに関係ないコマめちゃくちゃ丁寧に書いてたりとか、背景とかもすごくこう精緻に場面によってはね書いてあったりするんだけど、それが一回なんかだんだん余裕なくなってくるんですよね。それこそ天下一武道会終わった頃かな、なんか背景も結構一時期ほどの精密さがなくなった時期があったし、でね、街の書き込みとかもすごかったんですけど、まあ多分しんどかったからでしょうね。バトルはだいたい岩山みたいな感じにこうねなってきて、だけどまあそこで鳥山明がすごいのは、そこでずっとじゃあ疲弊してるかというとそんなこともなくてね、なんかまた後半になってくるとまたいつものあの初期のこのらしさを取り戻してきて、なんてことも思ったりしてね、まあね日本でもそうですけど、やっぱ海外でのね非常にインパクトも大きいということで、海外の反応などもねニュースになってますけれどもね、マスターもちょっとつぶやいてましたけどね、ある意味ではこうなんていうの、日本のそのクールジャパン構想のなんていうか旗振り役というか権威役みたいなことをさ、まあ象徴的な存在としてあったじゃないですか、やっぱりドラゴンボールってさ、まあその後になれば例えばナルトとかになるんだろうけれども、そういうまあ鳥山明がどこまでこう望んでそれを受け入れるなんていうのかな、やっていたのかはわからないけれども、なんかちょっとね、こうクールジャパンクールジャパンで言ってた割にはなんかそっちの方面の方々の、反応が薄かったなっていうのは僕もちょっと思ってましたけれどもね、はい、すいません、お便り紹介の回なんですけどついつい喋ってしまいました。はい、じゃあ
めんどくせえな本当に
すいません。
本当にめんどくせえわ。
ごめんなさい。はい、すいませんね。はい。ちらっと増えたサンデーの話はね、ちょっとフリーレンとの関係でも喋りたいことがあったんですが、やめておきます。またどっかの機会に譲るとして。はい。すいません。しばらく置き手紙を紹介するコーナーを用意できておりませんで、申し訳ありませんでした。Gmail と、それから X の方でね、ハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいているつぶやきを今日はご紹介させていただきたいと思います。じゃあ早速いきますね。で、長いものが多いんで。たくさんいただいております。題名がね、重い質問ですいませんとあります。久しぶりにお便りを出させていただきました。以前 X にてタクティクスオーガリボン発表当時、お二人のご意見をお伺いしたいとつぶやいたタクと申します。その後も各回を楽しく拝聴させていただいております。さて、今回お便りをさせていただいたのは、ドラマ版セクシー田中さんの脚本をめぐる騒動から、原作の芦原ひな子先生がお亡くなりになられるという一連の流れをお二人がどう思い考えられたかを知りたいと思いメールさせていただきました。自分自身はお恥ずかしながら、今回の騒動が出始めた頃に原作のタイトルを知り、芦原先生がブログにて書かれていたことを読まさせていただいたり、ドラマ脚本家の方の言い分に違和感を覚えたり、セクシー田中さんだけではない、これまでにも繰り返されてきたであろう小説コミックなどの原作を映像作品にするときに出る内容の改変、特にコミック原作の実写映像化に際してはかなり不信感と不安感を感じてきました。今回は原作者としてそこに携わりながらも、おそらくドラマ制作人や脚本家との間で芦原先生自身が疲弊し、最終的にはあのような形になってしまったことを知り、コンテンツを楽しむだけの一人のユーザー消費者としてもとても悲しいと感じました。閣下さんは表現の場所が違うとは思いますが、シナリオ脚本に関してのお仕事をされていると番組内で伺っていたので、今回の件でどういったことを同じ脚本のお仕事をされていてお感じになられたかを、よろしければお聞かせください。最後になりますが、実は私自身、昨年11月頃から一人で喋るポッドキャストを始めておりまして、いつもはゲームの話からバカ話程度の内容をダラダラと喋っているのですが、今回の芦原先生の事件に関しては個人的に思うところもあり、一人の消費者として自分の考えを話し公開しています。未だにこれは公開してよかったのかと自問自答を繰り返す中で、ふとポッドキャスト界の有識者と私が考えているお二人のご意見を知りたいと思い、お便りを送らせていただきました。なかなかに重い話題ではあるので、このメールは取り上げにくいかと思います。特に閣下さんは答えにくいようでしたら、このメールはボツにしていただいても結構ですといただいております。ありがとうございます。これ結構ね、以前にいただいていた置き手紙で、ご紹介が少し遅くなってしまったんですけれども、でこれを見て、でたくさんの番組も拝見してね、確かにこの問題について喋っておられたので、
そうですか。
はい、私は聞かせていただきまして、でその後に実はビューティフルドリーマーの回を撮ったんですよね、愚者宮的には、うんうん、でそこで私がコメントしていた、通りなんですけれども、正直に言いますと、非常になんていうのかな、考えとしてまとまっていないというのが正直なところなんですね。だから、なんていうのかな、すごい逃げみたいなコメントに聞こえるかもしれませんけど、まだ自分の中でこう何かこう一つ、私のこれが考えですと提示できるだけのフォルムが定まっていないんですが、ただこの問題について考え続けることを、自分なりにちょっと思索を深める努力だけは、放棄しないようにしようと考えているのが、やっぱり偽らざる私のスタンスでございましてね。X、を含めた SNS の場で、なかなかこういう問題について人と意見を交換をして考えを深める場ではもはやなくなっていると私は思ってるんですね。X という場がね。というのは、この問題に関しても、様々な思惑を持った方がね、やっぱりいろんな、立場でもってコメントはされてるんですけれども、中にはね、例えば普段からマスコミ憎し、マスコミのやることは、テレビ局のやることはもう、1から10までキンクファンっていう人は、もう鬼の首を取ったかのように、このことについても話すコメントをするわけですよね、そういう立場で。あるいは、 逆に日頃からやっぱりそういう脚本とか脚色編集の仕事に携わっている人は、それこそビューティフルドリーマーの回でも話をしましたけれども、もともと非常にね、文章、人の心を動かす文章が得意な方が非常にうまい文章力でもって、まあ結果としては、テレビ局を擁護するような、コメントをしているものもいくつか見ました。だけどもうなんか X という場で、じゃあそれらの意見が交わって何か建設的な話とかが生まれているかというと、まあ、私が見る限りではそういうものは全く生まれてこないんだよね。どこまで行っても平行線なんですよ。お互いに言いたいことを言って、自分たちのある意味党員を増やすことに熱心であったりとか、あるいは一つのうさばらしのような形でこの事件を消費しているとしか思えないようなコメントを拝見しました。で、だからそういう媒体に比べれば、まだこういうポッドキャストという場でもってね、例えばマスターとのおしゃべりの中で自分が考えていることを、まあ、開陳する方法の方がまだ自分にとっては意見表明が、しやすい場だからこそ、こういうね、たくさんからの置き手紙をきっかけにお話しできることがあればいいなと思ってはいるんですが、なかなか、難しいですね。まあ、たくさんもおそらくビューティフルドリーマーを聞いていただいているかと思いますので、なんとなく私のスタンスについては今日この、配信を聞く前から、お分かりいただけているのかなとは思うんですが、あと個人的にね、ちょっと DM でも連絡があったので、少し自分なりの、まあ、思っていることは DM ではやり取りをさせていただいておりますということですね。はい。まあ、あくまで愚者の宮殿宛てに来た置き手紙ですので、まあマスターはこの件について何か今の時点でお話しできることって何かあるんですか？
いや、まあこれまでも、まあ、ボツになった回含め、ビューティフルドリーマーの回含め、まあちょろちょろっと自分の考えてることっていうのは、まあ多少は出してはいるんですよ。
そうでしたよね。
あと自分はまあそれなりに X 使って、まあ言いたい放題言ってるので、
はい、
まあここで改めてそのまた長々というつもりは正直あんまりないんですけどね。
ええ。
ただその X の場、そもそも、いや、その話よりもどっちかっていうと今のその閣下の言ったことに対してになっちゃうんだけど、
はい、
そもそも X なんていうのは便所の落書きの集まりなのでそもそもがそこでその何か建設的な議論が戦わされて、そこで何か新しいものが生まれるっていうことっていうのは、正直まれで、たまたま何かのきっかけで集合地が集まって何かでかいものがでこう成し遂げられたりっていうことはあるけれども、でも基本的にはあれは便所の落書きなので、はい、お互いに好きなことを言っていいし、で、見たくないやつは見なくていいし、ブロックすりゃいいじゃんっていうところなので、そもそものシステム的にね、
はい、
だからあそこは別に議論の場にはならないのですよ、そもそもが。で、あとポッドキャストについても、もちろん一人語りのね、ポッドキャストであれば、
はい、
当然そのお一人の考えというのを開陳することが自由にできる。それをまあもちろんね、公開するしないは本人の自由だけれども、それは公開することはできる。で、今こうやって閣下がね、例えば僕と閣下の間でいろんな意見の言い合いというかができるっていう話をしたけれども、じゃあここで例えば建設的な意見が出て、何か新しいものが生み出されるかっていうと、必ずしもそんなことはないんですよ。
そうです
よね。というのは、特にね、こうやって2人でやっていたら、やっぱりお互いにやっぱり、いや、これ以上これについて言っちゃいかんなとか、こういうことをこの相方に言っちゃいかんなっていうのってやっぱり働くわけよ。
もちろんね。
だって関係壊したくないの。
それはそうです、
ね。だからさ、そう。だから、そういう意味では、本当に激論を戦わせて、なんだこの野郎っていうのは、 ポッドキャストでも生まれないし、たとえそれをやったとしても、そんなの大抵公開されないんですよ。
そうだよね。
そんなのだって聞きてえやついねえだろって話になるからさ。
よっぽどの物好きですよ。
ひでえな、ただ喧嘩してるだけじゃん、これっていうのはさ。
そうそうそう、そう、う
ん、
ね。
だから、結果的にはポッドキャストも一緒で、うん、まあ、ある程度、そのパーソナリティ感で方向性を持った意見がそこでバンと出されるというだけの話であってね。
そうですね。
そういう面ではね、ツイッターと大して変わらんのですよ。
うんうんうん。
うん。まあ、それはそうだと思います。だから、いや、閣下がどういうふうに考えておられるのかっていうのは、ちょっとつかみきれてないかもしれないけど、うん、別に、ポッドキャストだからといって、建設的な議論が生まれるとか、あとはその X に比べてもう少しその何上品なその、ディベートができるとか、はいはいはい、そんなことはないんです、
まあ、もちろん、ね、そうですね、
うん、だからそんなことはないんです。だから、これだってポッドキャストだって別にいや、こういう言い方をね、そのパーソナリティが言ってしまうのはどうかと思うけど、聞きたくないやつは聞かなくていいし、聞いてるはずがないんですよ、
そもそもね。
うんうん、だからそういう面ではその、まあ、パーソナリティも好き勝手なことを喋って、自分なりの考えとか、そういうのをまとめて、ただ発表する場なだけであるのでね、僕としては、いや、閣下はいろんな立場があってね、いろいろ難しい、だからそのビューティフルドリーマーでもあえて自分では何も言わず、だいぶ自堕落さんに言ってもらったっていうところもあるしだからそれはそれで構わないですけど、自分としてはなんかこう、うん、まあ本人がね、まとまらないって言ってるんであればしょうがないけれども、別に言っちゃっていいんじゃねえかなっていう気はちょっとしてますよ。うん、
まあ、今のマスターの話に僕は同意するんですけど、一方で、うん、やっぱりリスナーさんの問いかけにはできるだけ真摯に答えたいっていうのもまた一方で事実、うん、真実であってね、せっかくこうやって、長いメールをいただいたので、僕もだからその瞬間その瞬間では誠実にやりたいなって思ってるだけなんですけどね、うんうんうんうん、そこは、
いや、だからその分かってるよ、だからその結果、そのあんまり今変なことを言えないんですよねっていうのは、それはそれのそういうスタンスなんで別に構わない
うんうん、そうそうそう、それはそれでほら正直な気持ちだからさ、
うんうん、
それ
はそれ構わないんだけど、うん、ただ自分としてはさ、やっぱりそのだから閣下がそういうスタンスであるならそれは構わないけれども、
はい、
自分としては一人のその才能のある作家さんが亡くなっているので、それはもうとっても悲しいことであるし、
そうです、
だから結局その物語というのが完成されることなく終わってしまったということになるわけだから、やっぱりこういうことは繰り返してはいけないんですよ。
もちろんです、
それは間違いないんですよ。
間違いない、
うん、じゃあ何が悪かったのかっていうことを、それを例えばそのやはりプロデューサーが、プロデューサーじゃないや、脚本家か、脚本家がどうだとか、その、まあ、犯人探しをしようと思えば何ぼでもできるけれども、ただ我々には分からないことが多すぎるので、
うん、
だからそうじゃなくって、その物語というものをテレビの作品にというものにして、その世間に公開するというその一つの商売としてのシステムの中で、その誰かが悲しむようなシステムになっているんだったらそれは間違っているので、そこはやっぱり変えていかなきゃいけないよねっていう話だと思うんですよね。
それはもちろんそうです。
うん
うんうん、なんていうのかな、うん、
うん、ただね、うん、そういった話の時に、で、うん、今こうやってずっとそういうふうに思ってたの僕もね、
うんうんうん、
だけどたくさんのこのメールを読んでる時にふっと思ったのって、
はい、
そういえば獣フレンズってどうだったっけっていうのをちょっと思っちゃったのね。
出ましたその昔愚者級でも何回か語った作品ですが、
そうで、それも なんていうの、その別に本人たちが語ったわけでもない、その、うん、周りの外野の連中がワイワイ騒いでたっていう中で、そのこういうことだったんじゃないかっていうことで、こうなんかこう、まあ、作り上げられたというか、なんかこういうことなんじゃないかみたいにして語られてるのは、 パート1がとっても受けてしまったと、
うんうんうん、
でもその受けたその受け方っていうのがその原案者にしてみると面白くなかったみたいなのがあってね、うんうんうんうん、でその監督さんが2では外されたみたいな話があったときに、
はいはい、
そうすると僕もこの間その原作者が嫌がることっていうのをやっちゃダメなんですよっていう話をしたんだけど、
うん、
じゃあケモフレってどうだったんだろうっていうのをふっと思ったのね。
そうそう、
あれってだからじゃあそれってじゃあケモフレの特にパート1ってじゃあ世の中に出しちゃダメなものっていうことにならないみたいなのもね、
そうそうそう、
ちょっとパッて思い浮かんだりもしてくるわけ、
うんうんうん、
でそういった時にあそうかと、うん、うちの相方っていうかブドウのおじさんが何をその、うん、言いよどんでるっていうか口はばったくなってるかっていうのはその辺かなと思ったの。だからその原作者が嫌だこういう風にするのは嫌だっていう先っていうのが必ずしも作品が悪くなるってことじゃないのよ、
うんうん、そうそこですそこなんですよ、うん、
だからじゃあそこをどうするかっていう話だと思うんです、う
ん、はい、
でそうなるとまあ、こういう時代だからやっぱりじゃあこれから先っていうのは、
うん、
まあ、こういう事件が、まあ、今までもなかったわけじゃないけどね、
うんうんうん、
その原作者さんが筆折っちゃったりとかそういうこともいろいろあったけれども別の作品では ね、
そうですね、
だけどやっぱりこういう時代なんだから原作者さんが嫌がることっていうのはやっちゃダメだよねっていうふうになるとさ、
うんうんうん、
じゃあこういうことをやったらもっと面白くなるんですけど原作者さんどうですかね、いや原作者としてはいやちょっとそれはどうですかねってなった時にそこでどれだけケンケンガクガク議論をした上で最終的に原作者さんが納得してくれるかどうかっていうところに結局はかかってくるのかなって、
うんうんうん
うん、
そこはあのまさに僕が、うん、普段思っていることで、
うん、
そのあのそもそもじゃあなんでプロの脚色家とか演出家とかね、いるんですかっていうことにもつながってくるわけですよ。うんうんうん、
いやだから、うん、どっちにも矜持があるわけよ。
そう、そういうこと。
どっちにも矜持があって、それのぶつかり合いだから、うんうんうん、で作品を作るなんていうのは別にアニメとかに限ったことじゃないけど、アニメとかドラマに限ったことじゃないけど、うんうんうん、英語と英語のぶつかり合いなんで。
うん、
だからそこをどうハンドルを取っていくかとか。どうその折り合いをつけていくのかってのってやっぱり特にクリエイター対クリエイターってすごく難しいんだと思うんですよ。
難しいのよ。
だから、うん、そこをある程度こう八方丸く収めるためにあえて悪者になってでもこういう時に顔を出してこないやつがいるんだろうなっていうのもちょっと理解できるようになってきたのよ。
うんうんうんうんうん。さっきあのマスターがおっしゃってた説得力っていうのは一つキーワードになると思ってて、おそらくそのセクシー田中さんの件に関して言うと、まあおそらくですよ、おそらくなんていうのかな、テレビ局サイドがそれなりの説得力を持って原作の方にアプローチしていたとは、まあ、とても思えない状況なんですよね。まあ、うんうん、折衝はあったとは思うんですけども、
う
ん、ただ、まあ、それこそ、ね、原作者さんのつぶやきを見る限りでは、まあ、到底納得はしてないようには思えるわけですよ。だから、そこを、こう、やっぱり説得するときの、まあ、キーワードみたいなのがいくつかあるとは思っていて、例えばやっぱりその原作に対するリスペクトであったり愛みたいなものって、
うん、
やっぱりこれは必須条件だと思うんですよ。例えば、うんうん、内容を一部変更する、キャストを少しの設定を少し変えるといったときに、なぜこれをそうしなければならないのかということを、原作へのリスペクトや愛のもとにもでもってその文脈でもってやっぱりこう説明をする必要性というのはもうマストであると思うんですよ、うんうん、だからそこをいやお任せくださいみたいな感じで乱暴にやってしまえばそこは本当に不幸な、騒ぎが起きるのは当たり前なのであって、うん、だからそこの必然性ですよね。だからうんうんうん、なんでそういう設定に したのかとか、うん、だからそういう変身あの改変をするのかっていった時に、例えば原作の持っているエッセンスだったりとか、そういったものをもしかしたらテレビという媒体で表現する上では望ましいことになることだって当然あると思うんですよね。
うん、
うん、うん、結果としてだってある意味ではね、ドラマ作ってる側はテレビという、まあ、メディアで、まあ、表現をするプロなわけですから、うん、だからそこにおいてだから原作の方との、まあ、折り合いというかすり合わせというのは当然出てくると思うんですよ。だからそれがじゃあ今のこのスケジュールがもうカツカツで本当にもう、うんうん、で予算も期間も限られてる中で十分にそこにある種を言う余裕を持ってできているかというと、おそらく多分そうではないんだと思うんです。テレビの世界もね、うん、もう本当にギリギリのスケジュールと予算で役者だって何日も抑えてられないわけですから、
うん、
うんうんうんってなった時にある程度こうもうお任せくださいもうっていう形でもって多分今までもやってきたんだと思う。そこはね、だから、まあ、今回まあね不幸なことがあってまあある意味顕在化した問題ではあるけれども、きっとこれまでもそれで涙を飲んできた、原作者の方というのも当然いらっしゃったと思うし、うんうんうん、だからなんていうのかな、その余裕がないんだよね、まあ、ざっくり言ってしまうと、
うん、結局ねやっぱりその何かを納得したりするのって意外と時間が必要だったりするのよ。
そうそうそう、
うん、だからその当然そのお互いに歩み寄る時間とかその話し合いを重ねる時間とかそういうのが必要だし、さらに自分もちょっとこう頭を冷やす時間が欲しかったりとか、
そうね、
自分自身もそういうのがあるので、
うんうんうん、
やっぱりそうなっていくとその、うん、企画を立ち上げてからその実際に脚本を作ってみて、そこからその原作者との折衝が始まって、でそういうのがある程度落ち着いてからその、まあ、キャスティングなんかも含めて、ね、ドラマの場合、うんうんうん、キャスティングなんかも含めてそういうのも決めた上で、じゃあ、役者さんを集めて撮影を開始して、撮影をして、それが全部終わってから放送なんていうふうには絶対スケジュールはなってないわけで、
なってない、なってない、
うん、
常に見切り発車だと思いますよ。
そう、うん、だからそういうところがこれからっていうのはもっと余裕を持って作らないといけないんじゃないみたいな理想はね、きっと作ってる側も分かってるはずなのよ。そんなことは百も承知でしょ。
でそうそう、今話した話っていうのは、
うん、そう
絶対分かってる、現場の人たちは分かってるのよ、
絶対分かってるのよ、うん、ただそれができないっていうことにやっぱり、うん、その一番の問題があるんだと思うんですよ。
そうそうそう、
だからそれがもちろんお金の面もあるし、うん、その、うん、テレビっていうその媒体のその商品のスピード感であったりとか、うん、そういうものがあるんだと思うんですよ。でこういうふうにこれまでやってきたんだからこれでできるはずでしょみたいなのがあったりさ、
うんうん
うん、でひどい場合によってさ、ね、予算なんかは前回はこれだけの予算でこれだけのものができたんだから自作はもっと予算削っても大丈夫だよねみたいなことを平気で言ったりするやつらがやっぱり いたりするんですよ、
うん、
だからそういうとそういうことっていうのがやっぱりどこかにそのやっぱりしわ寄せがいって苦しむ人が出てしまうっていうことなんだと思うんで、これはもうなんかその産業としての何かその大きな本当に大きなドラスティックな変化がない限り続いてしまうことではあるんだと思うんですよ。でもやっぱりそれをその仕方のないことだっていうことで諦めてしまうことっていうのはやっぱりよろしくないんだと思うんですよ。だからやっぱりじゃあ、うん、そのそういうのに携わってる方々がじゃあどういうふうに していけばそれを変えていけるのかっていうのは、あとはもう本当にその作ってる方々のその理想に対する努力に追うところっていうのは本当に大きくなってしまうと思うんだよね、
うんうんうん
うん、だからそれっていうのは本当に一朝一夕で変わることじゃないし、やっぱり時間が必要なのかなって思うけどね。ただやっぱり最初に戻るけど、やっぱりね、人が死んでるっていうのはやっぱり重く受け止めなきゃいけないので、
うん、
やっぱり今のままではいけないっていうのは、
そうそう
そう、あの絶対なので、
うん
うん、まあそれを まあ、我々は特に、まあ、自分の場合はね、ただの消費者なので、もうあとはもう、ただ見守るしかできないんだけどね。
うん、いろんな、ね、問題が横たわってるんですよ。その、うん、例えば日本におけるその契約文化が未成熟っていうことも当然あるしね、その、
うん、
例えばこういうことって正直欧米だとあまり起こらないんだそうです。間にエージェントが入ってきちんとこと細かに報酬から契約から内容からきちんと詰めてからっていうことがほとんど一般的なので、まあ、日本みたいにこの非常にこう曖昧な世界、契約も契約らしい契約になってない形ばかりのものでもってやるっていう、まあ、そういう商業的な慣行という問題も当然あるしね、まあ、いろんなところからこう角度から見たときにやっぱり問題があるんですよ。
やっぱり契約で縛っていくしかないんだろうな。
うん。だから、ここに関して言うと、今までの慣例的なその商慣行としての、そのコンテンツを守っていくための契約という意識があまりにも希薄だし、ノウハウが原作者サイドにないがゆえに、まあ、割を食ってきた要素というのは正直あると思いますよ。うん。うん、だからそこはやっぱりこの後のコンテンツ産業を守っていくときに、やっぱそこは一つ日本は法治国家ですから法の網でもってやっていく部分っていうのがやっぱり一定数必要になることは間違いないと思いますしね、うん、ただこの分野に詳しい先生が本当に少なくて日本は著作権であったりとかあるいはそういうコンテンツの契約みたいな分そういう専門家をやっぱね育てていく必要もありますよ。そのそれはちょっと人材としてね、うん、あまりにもいないんだここの部分に強い方が、ちょっとすいません若干取り留めもない話になりつつも、まあコメントをさせていただきました。いっぱい今日読むのあるんで、ね、次に進ませていただきますね。はい、たくさんどうもありがとうございました。また、
まあ、結論としては我々も答えが出ないということですわ、
うん、たくさんと一緒です。たくさんの、ポッドキャストも拝見しました、拝聴しましたけれども同じ、まあ、別にもう同じようなことを考えていると思っていただければ、お次ラジオネームがね露出京太郎さんって書いてます。
いい
大丈夫なのかな、は
い、
いやいやいや
最高じゃないですか、
はい、
はいはい、
タイトルゲームブックって書いてます、こんにちはカッカさん、ハニワさん、露出京太郎と申します。冬になるとなぜか元気がなくなり大丈夫かな、
服着なきゃいけないからね、
うん、春になればねもう少しで春ですから、そういうこと、
そうそうそう、
いろいろやる気の出ない日々ですが、ソフトバンククリエイティブ様よりファイティングファンタジー40周年記念でスティーブン・ジャクソン編、イアン・リビングストン編が発売され、こたつの中でのんびりと読書をさせてもらいました。いいですね。そういえば今回読書会であったので、そういえばゲームブックの話題ってあったかなと思いお便り投稿させてもらいました。今のように RPG と違い文章をよく読み理解し進めるため文章を読む力や考える力が養われますが、ソシャゲやコンピューターゲームに慣れた人はあまりにも不便でとっつきにくいゲームではありますが、面白さや解き終わった時の達成感を十分に満足できるものです。簡単にツールができるところは自制心を必要とします。確かにね、カッカさんは TRPG など古くからあるゲームをやられていますが、ゲームブックはどうですか。私は数十冊持っていました。すごいですね。引っ越しの際紛失したおたんくやまれます。あらら、当時の書籍を買い直したいのですが、妙なくプレミア価格となってしまいまして、プレミア価格になってしまいましたが、一部 Amazon Unlimited で読めるためファンとしてはありがたいことです。長文乱文失礼いたしました、といただきました。ありがとうございます。
あれ、あなたさ、
うん、
ゲームブックもニコ生でやってなかったっけ。
実況してました。ソーサリーね、
やってたよね、はい、
そうそう、
やってたよね。
あのね、4部をまだ、すいません、3部までやったのよ。ソーサリーって4部作なんですけど、はい、うん、すいません、3部で終わっちゃってるんで最後の4部やってないのよ。っていうのはちょっと3部でとちって、このままだと絶対4部で積むなと思って著しくモチベーションが下がってるだけなんですけど、ソーサリーっていうのはまあね、露出京太郎さんもよくご存知の名作ゲームブックがあるんですけど、3部でのね行動で4部の有利不利が大きく変わってくるんですね。何匹竜を退治できたかで変わってくるので、あんまうまくいかなかったんですね、ニコ生実況中3部が。なので4部はやべえと思ってモチベーションが下がって結局ペンディングになっちゃってるって恥ずかしい話なんですけど、まあそれはそれとして、ゲームブックは僕も大好きで、よく遊んでました。昔愚者級でも喋りましたかね。それこそ日本でもね、 ファミコンの、ゲームブックがいっぱいあったんですよ。それこそドルアーガの塔の、ゲームブックもありましたよね。うん、
ありましたね、三部作ね。
三部作、うん、そうそうそうそう、う
ん。あれは僕もやりましたよ。
うんうんうん、
持ってますよ、うん。どっかにあるはず。
日本にも日本のゲームブック文化というのが当然あってね。で、それこそ当時は僕もね、あんまりファミコンのソフトなんて頻繁に買ってもらえるものではなかったので、まあ、大体物というとちょっとゲームブックに失礼ですけれども、遊んだことがないファミコンのゲームであってもゲームブックだけ遊んだみたいな作品もいくつもありますよ。うん。だから好きなんですよね、ゲームブック。で、そうですね。なかなかでもこう、お若い方でこのゲームブックに親しんでいる方って、まあやっぱ少ないとは思うんですよね、そもそも。どちらかというとこう、あの頃と比べますとね、まあ言い方悪いですけど、マニアの趣味になっちゃってる部分はあると思います。
だって我々はコンピューターゲームネイティブではないからね。
そうなんです、そうなんです。そうそうそう、そう、うん。
我々は、我々の世代はまだまだアナログゲームネイティブなので。
そうですよ。うん。
うん、
だから、
だから、うんうんうん、やっぱりゲームブックとかはね、やってる。
そう、だから、やってるし、うん、だから、シミュレーションゲームとかも、だから、本当にだから、
あの箱のやつ、ね、
箱のやつ、そう、ボードのやつとか。
六角形のとこにコマ置いてさ。
そうそう、そういうものを普通に遊んでた世代なんですよ。ですから、ね、そうそう。まあ、だから、バトルテックとかもそうだし、うん。信長の野望だって出してたんですよ、そういうアナログの。で、まあもちろんカードゲームとかも含めて、我々はそういうコンピューターゲームネイティブ世代ではないので、だからある意味当たり前にそういうゲームに親しんでいたという世代でして、そのことに別に何ら、なんていうのかな、疑問もないというか、
小学校くらいの時にさ、
はい、
例えば何かそのお楽しみ会みたいなのを学校でやるとかいうときにさ、
はいはいはい、
なんか自分たちでスゴロクとか作ったりしなかった？
作った作りましたよ、
うん、
やたら難しくしちゃったりとかね。
そうそうそう、
うんうんうん、
でさ、ゴール手前にスタートに戻るっていうコマを置いたりさ、
誰だよこれ作ったのみたいなね。
そうそうそう、それでさ、それをやってさ、
うんうんうん、
実際にお楽しみ会でやったらさ、その担任の先生がそのゴールの直前でスタートに戻るを踏んでさ、
あ
スタート戻されてさ、
はいはいはいはい、
先生切れてたっていうのがあってさ、これ作ったの誰だみたいな話になってさ、俺だったんだよね、作ったの。
ああ性格の悪さが出てますね、当時から。いや
ー、ね、黙ってたけど、まあまあそんなこともありましたよ、
うんうんうんうん、ですからまあゲームブックのね、あのアナログ感っていうか、そのなんと見えない地味はあるんですよ。そのただ自分の息子がじゃあゲームブックで遊んでるかというと、だから去年か一昨年かな、ダイソーがなんかね2つぐらい作ってくれたんだよね、ゲームブックオリジナルの、うんうんうん、で100円なんですよ。でちょっとだけ話題になったのかな。でもね、やっぱね、子供はね、遊びませんやっぱりそうはうまくいかないんだな、うん、
いやね、それこそ何Windows 時代になって、
はいはいはい、
インターネットっていうものがあって、インターネットっていう言い方よくないな、要はワールドワイドウェブっていう、うん、WWW っていうものが出てきてね、
はい、
で そのブラウザっていうのが出てきて、でそこに表示されるそのホームページっていうのは HTML っていう言語で書かれてる、
HTML 言語、
HTML っていう言語で書かれているっていう時に、うん、でその HTML っていうのはその本文の中にいろんなハイパーリンクを仕込むことができて、別なページにそのクリックとかで飛ばすことができるっていう機能があるっていうのを知ってさ、最初に思ったのが、あ、これゲームブック作れんじゃんって思ったのね。
それはね、僕も考えた、やっぱり、うんうんうん、
ところが意外とそういうのって流行らなかったっていうか出なかったのよね。だから
ちょっとはありましたけどね、
ウェブを使ったゲームブックっていうのってこれから出てくんじゃねえかなって思ったんだけど、
なんだろうね、
なんかさっぱりだったな。
結局なんかこうタイミングの問題、いや全くゼロではね、ま、なかったですよね、うんうんうん、マスターもご存知だと思うんですけど、いくつかはあったのよ。だけど、うん、そんなにメジャーにはならなかったですよね、うん、だから
なんか本めくるよりいいじゃんみたいな、ね、
そうそうそう、
ふうに思った時期はあったのよ。
思ったんで楽じゃんみたいなね、そうそうそうそう、
選択肢のところにさ、それぞれそのリンク先を貼っとけばいい話でしょ。
そうですよね、
本文は文章とか絵が書いてあってさ、
うんうんうん、
で選択肢があってさ、で それで例えば14に飛ぶとかってなってればいいわけで、うん、
そうそう、でキャラシーなんかはそれこそ ね、なんか別になんかこう、ね、
そうそうそう、なんとかシートとかあるじゃない、
そうそう、貼っつけておいてね、うんうんうん、
なんだっけスタイルシートだっけ、よく俺、そうそうそう、ホームページ作んないからよくわかんないけどさ、はいはいはい、なんかあるんだよね、
そうそうそう、いや正直に言うと僕もだから昔はホームページビルダーを買ってさ、それこそ、うん、うん、あの頃、今はどこで売ってるの？今、ジャストシステムなのかな？あの頃は IBM で売ってたのよね。あの、ホームページビルダー。だからさ、
う
ん、
そうそうそう。
IBM の、なんかあれも面白いよね。IBM から、どこだっけ？ソースネクストに行ったんでしたっけ？で、今、ジャストシステムなのかな？売ってんのは。そうそうそう。でさ、そう。で、HTML、まあ、あれも言ってみれば、HTML 作成支援ソフトなのよね。うん、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう。
だからそれでさ、こう、簡単なゲームブックなんかやっぱり作ったりしたよ。で、ニフティーサーブにサーバー借りてさ、そう、うん、うん、で、あのニフティーのね、カウンターも借りてさ、そうそう、CGI 製だったのかな、うん、そうそう、あの頃はね、カウンター置くのも一苦労でね、そう、プロバイダーから借りてこないといけなかったりしたのよ。あなたは何の何々番目のお客様ですってあれですよ、あれ。そうそう、
老人会だぞ、こっからは。
そうなのよ。で、無料のもあったりしたんだけど、ちょっと広告が入ったりとかしてたりね、
うんうん、
そうそう、なかなか完全無料でおしゃれなカウンターってなかったりしてさ、
忍者ツールとかね、
そうそうそうそうそう、忍者ツール懐かしい、あのよく見るとあの端っこの方でくるくるくるくる手裏剣を、
そうそう、手裏剣がね
回ってるっていうね、
そうそうそう、老人会だぞ本当に、
いやいやいや、だからね、そういうのね、そうで、今はさ、もうほとんどないですけど、昔は開いたらミディが流れたりとかさ、そうそうね、そうだから今ね、あのホームページ開いて音が流れるってまあありえませんけど、まああの頃は結構やってたんだ、そういうこと、うん、だからオンライン、ゲームブック、うん、やっぱ作りましたけどね、僕も2作ぐらい作ったかな、はい、
まあ、いやーゲームブックはね、うん、自分はそれこそソーサリーとかはやらなかったんだけど、はいはい、さっきも言ったそのドルアーガの三部作はね、うんうんうんうん、本当に好きでね、
はいはいはいはい、
であれもさ仕掛けがさ憎くてさ
そうそうそう、
要はほら貝がさらわれた貝を助けに行きましょうじゃない、う
ん
う
ん
う
ん、もちろんね、
そうするとさ一巻の最後のところってやっぱ最後の盛り上がりがあってさ、
そうそうそう、
ちょっとだけ貝に会えるのよ、
いいですね、
貝に会えるんだけど、その目の前でまたヒューってさらわれていっちゃうのよ、貝が。あーってなって、うん、次の巻をやりましょうなってさ、引きがうまいのよ、あれも。本当に。
ドルアーガの塔は、ある意味、ゲームブック向きではあると思うんですよ、うん、その、うん、ストーリーというシステムというね。
そうそう。で、アーケードゲームの方のドルアーガとは似ても似つかない作りになっていて、うん、塔の中に街があったりとかして。
うんうんうん、そうですね。
うん、なかなか面白いんですよ、
うんうん
うん、
そうでやっぱりでもちゃんとザップはあったりとかね、うんうん、そうそうそう、
あとね魔法があるんですよ、
ああそうですね、
そう、
そうそうそう、
実はギルが魔法を使える、
うんうんうんうん、
でいくつかそのここで魔法を唱えようって言って呪文がその選択肢になってるわけよ、
うん、で間違いもあるのよね、その
そう間違えるとね、はい、一発死があるのよ、
そうそう、あのね、あれはねソーサリーのシステムを使ってるんですよ、あの、うん、でちゃんとだから正しい魔法をある意味本当に覚えてないと使えないのよね、そう、わかるかな、
その最終戦になると、
うんうんうん、
ちょっとそこでまたどんでん返しがあるん
で、そうそうそう、よくできてるんだよこれがね、これ遊んだ人じゃないと分かんない、
うんうん、
いやまあどこまで話しても老人会ですわ、
はいはい、
あのやっぱゲームブック独特の魅力っていうのはね、うんとあると思いますよ、でなんだろうね、そういうものを生かしたゲームっていうのもまあちょこちょことあるんだよね、インディーゲームの世界においても、うん、だから まあちょうど今バルダーズゲートの最新作が出て、あれは本当に TRPG のテイストですよね。まんま好意判定にサイコロが出てきますけど、だからそういうアナログゲームの良さを踏襲しつつも、まあ最新のデジタルで遊べるみたいなものが、まあおそらく今後のゲームブック的な要素を楽しむという形では一つ現実的なスタイルなのかなとは思いますね。リアルのなかなかゲームブックを開いてプレイしてうんぬんっていうのは、まあなかなかちょっと今後も、まあまあ、押津京太郎さんも分かっていらっしゃると思いますけど、メインストリームにはならないんでしょうけれどもね。
でもそれこそ伝書だとやりやすいかもしれないよね。
まあそうですよね。そうそうそうそう、うん、だからね、Amazon Unlimitedで読めるっていうことですけれども、なんか逆に何でしょう、タブレット1枚あればなんかね気軽にできそうな気もしますけどね。ダイレクトに飛べるわけですからね。うん、はい、ありがとうございました。ゲームブックに関する話題ということでね、お次に行きましょう。ちゃんなかさんいただいております。はい、いつもお世話になっております。題名、三者三様が素晴らしい。第488回拝聴しました。うるせえやつら2ビューティフルドリーマーに関するトーク、3人の主張が明確に分かれる中、最終的に閣下さんが全体の意見を踏襲するといった内容、とてもアダルトで愚者級の良さが詰まった回だったように思いました。見たタイミングが違ったり、そもそも見ていなかったり、最後に埴輪さんがおっしゃった難しいものを提示されてわざわざありがたがるのやめないが、私で言うところの劇場版エヴァンゲリオンを途中で追いかけなくなった理由にしっくりきたように思いました。しかしながら、閣下さんが感じた幼き頃に感じた衝撃に対して正直でありたい気持ちもよくわかり、それを大切に心に持ち続ける書き手としての決心のようなものも伝わってきました。かっこ大げさかもですが、ジダラクサイさんもちゃんと全てを見た上で自身の感想を理論立てて語っておられ、ご自身の考え方に関するこだわりが伝わってきました。話を幼き頃に感じた衝撃に戻しますが、様々なシナリオについて大きく衝撃を受けたのが堀井おじさんのドラゴンクエスト3だったように思います。全てを終えて、実はそのストーリーがエピソード0だったというあのシナリオ、世の中にはありふれたパターンなのかもしれませんが、当時のちゃんなか少年には新鮮で衝撃的だった記憶があります。このお便りを通して結局何を伝えたいのか書いててわからなくなってきたので、どっちだわからなくなってきたでいいんだよね。このあたりで筆を止めようと思います。いつも様々な感情を湧き立たせてくれる回をありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。追伸、ビューティフルドリーマーを見かけて15分で眠くなったので、続きはまたいつか見たいと思います。集中力の低下に年を感じる今日この頃です、といただきました。ありがとうございます。はい、暴れラジオスさんさんのちゃんなかさんからいただきましたね。ありがとうございます。
だいぶ酔っ払ってメール書いてませんか、これ。
なかなかですね、まあ、ちゃんなかさんだからあえて言いますけど、ゴジットですね。ゴビューのちょっと。
だいぶビールが回った状態で文章書いてらっしゃらないかなっていう、はい、
しっくりきたがしっくるきたになってたりとかね、面白いんですけど、いやいいんですけどね、
はい、最近ねラジオスさん聞いててもね、結構ねちゃんだかさん酔っ払ってんのよ
なんかあれですよね、もともと飲めない方だっていうのはラジオを通して知ってたんですけど、なんかビールの味を覚えたようで、
うん、最近ね酔っ払ってんの。
そうそうそう、うん、ラジオスさんさんってもともと兄さんがどっちかというとベロベロになってる回があって、ちゃんなかさんってあんまり得意じゃないから大体シラフっていうのがまあパターンだったんですけど、
コーラ飲んでます、
ね、そうそうそう、うん、最近ねビールの味を覚えて面白いのよねまあまあまあ、それはそれとして、
はい、
はい、ビューティフルドリーマーの回をね、おそらくお酒を飲んで気持ちよくなりながら聞いていただいたのかなと想像しますけれども、うんうんうん、まあ今日冒頭で鳥山明先生の話をしましたけれども、ちゃんなかさんはシナリオで大きく衝撃を受けたのはドラクエ3、ドラゴンクエスト3だったよということなんですよね。うんうんうん、まあそうですね、まあロト三部作の、まあ言ってみれば、最終章にしてエピソード0という作りなんですよね。うんうん、なんでしょうね、うんうんうん、同じ衝撃、僕ちゃんなかさんより多分年上だと思うんですけど、同じような衝撃を僕はやっぱどちらかというとドラクエ2とかで受けたかな。うんうんうん、 マップの中にアレフガルド大陸がそのまま入ってた時のびっくりっていうのはありましたよね。うんうんうん、で、曲もちゃんと、あのまんまじゃんみたいな。そうそうそうそう。うんうん、まあそういうなんかこう、なんていうのかな、うん、仕掛けというかストーリーがつながっている大きなっていうね。
でもさ、ドラクエ3の頃ってさ、
うん、
結構あのそれこそ漫画雑誌とかのさ、ドラクエ3紹介記事でさ、
はいはいはい、
結構その辺ネタバラシしちゃってなかった？
ジャンプが特にね。
なんかドラクエにあのドラクエ1につながる物語みたいな
のさ。そうそうそうなのよ。
結構書いちゃってなかった？
書いてた書いてた書いてたのよ。だから
あれはね、ふざけんな、いやジャンプだったかどうかまで覚えてないんだけど、なんかねそういうの見ちゃってふざけんなって思った記憶があるんだよね。
あの V ちゃんが当時あったかちょっと覚えてないですけど、あのジャンプがね速攻で攻略本作るのよね。で途中で終わるのよ、これが、うん、もうさ、で完全版とかって後から出してきたりしてさ、もうなんだよみたいなねのはあとはネタバレがね、確かにそうそうそう、ジャンプ放送局でもよくネタバレしてたしね、この頃ドラクエの話はね。うんうんうん、なんていうの、だからこれはねドラクエに限って話じゃなくて、そういう物語の仕掛けとかっていうものがあの大事にされてなかったってことよね。
うん、
ストーリーとして、だからまだまだゲームだから、そんなストーリーなんか別にネタバレしたっていいよねっていう空気がやっぱあったと思いますよ。うん、所詮子供の遊ぶゲームですからみたいなね。だから平気でネタバレもしてたと思うしね。うんうんうん。で、まあそれでね、あ、なんだよっていう気持ちもあるけど、一方でワクワクした気持ちもやっぱあったからね。先に先行情報で見ててさ、うん、あ、こんな風になってんだとかってね。うんうん。だから一概にいい悪いって話ではもちろんないんですけれども。うん。はい。で、あと、まあ、そうですね。ビューティフルドリーマーはね、眠くなったら別に無理して見なくていいと思います。自分で必修科目と言っておいてなんですがね。さっきの、だから、その、最初に話したサンデーの話にもつながるんですよ。だから、推し守るという人は、だからそのサンデーの持ってた、ある種のその、成長成熟を、もう、から目を、に目を向けないスタイルみたいなものをある意味最大限いじった作品なんですよ、ビューティフルドリーマーっていうのはね。うん、で、高橋のみこさんの持っていたその成熟というものから成熟というものを忌避する、避けるスタンスというのをある意味押し節で持って、そのことすらパロっているっていう構図なんですよね。で、それって別になんていうのかな、あの頃に限った話じゃなくて、フリーレンもそうなんですよ。やっぱり同じサンデーであるところの。フリーレンという作品においても、なんていうのかな、もうこれはある意味エルフという設定をそのまま丸々生かしきってるんですけども、ものすごい成長成熟が裏にはあるんだけれども、一つビジュアルとしては、こう、全く変化がない。あの頃の少女の、ママみたいな、スタイルでいるっていうのをもう設定でもやってしまっているというね。うん。これは、なんていうかな、かつてのそのサンデーの持っていた永遠に終わらない日常遊びの世界の文脈でも十分語られるだけの、そこには、内容があると思います。はい。すいません。ちょっと脱線してしまいましたけれども、はい。いつもありがとうございます。そうですね。はい。次行きましょう。すいません。いや、酔っ払った茶中さんのメール面白いなと思ってさ。最後、イタチナップルさんいただいております。ありがとうございます。題名、ゲームをしている時の疲れについてということでいただいております。いつも楽しみに拝読させていただいて、イタチナップルと申します。面白い名前。二度目の投稿になります。過去一度目は不採用でした。あら、ごめんなさいね。閣下が、ゲームを昔ほどできなくなったと言われていたので思うところがあり投稿しました。私は創作活動のために3年前に山小屋を買って、人里離れた山奥に移住してきたのですが、それは都会疲れがあり健康のためという目的もありました。移住してしばらくは健康でしたが、私もやはりゲームをすると2時間もするとヘトヘトになってしまい、1日でできる時間は20代の時より半分以下になっていました。ですが最近8時間もゲームしても目以外はほとんど疲れを感じず、ずっと楽しむことができるようになったのです。その理由とは、スマホと Wi-Fi でした。携 気づいた理由はいろいろありますが、特にオンラインにつなぐゲームで疲労が顕著だったこと、スマホゲーム、オンラインプレイのスイッチ、PC 等、各ゲーム機の Wi-Fi 設定をオフ、スマホの 5G、4G を意図的に切り、非電波環境でゲーム、スイッチなどをしていたら楽しくて8時間があっという間に過ぎていました。まるで体が小学生に戻ったかのようでした。目を休めた方がいいですが、確かにね。重要な点として、4G、5G、Wi-Fi の設定の詳細で、電波が見つからないときは電波を探しに行く設定をあらゆる機器で切ること、これが大切。私は山奥に暮らしていたのに、この設定をオフにしていなかったためにスマホ自らが 4G、5G、Wi-Fi を発信してしまい、体の不調につながっていたのです。盲点でした。あと生活のデメリットはあります。 E メール、LINE はできませんし、メッセージ、電話は可能、オンラインゲームはできません。家族に設定してないスマホを持った人がいてもダメ。都会の日常ではほぼほぼ再現不可能な環境ですが、何かの参考になれば幸いです。あれかな、このメールはなんかあれですかね、その設定を復活させた時に書いていただいたということですかね。おすすめは家に帰って寝る時にだけ家のあらゆる電波を発信して機器を切ることです。するとよく眠れますし、体に蓄積した電磁波の疲労がよく解けます。私はさらにスマホをステンレス鍋に入れて電源を切ってから充電します。またアルミホイルで覆うのも電磁波対策として有用です。電磁波での疲労は年を重ねた疲労と重なり、背骨が歪む特徴があります。自分で触れば曲がっているところに気づくはずです。指で触ると少し痺れます。これは自然回復が難しく、電波を浴び続けると治ることができません。もちろん個人差はあるので、全然平気と感じるなら無視していただいていいと思います。ですが同じ生物である以上、全く影響がない人はいないと思えないのが持論です。以上、ゲームについての疲労の蓄積に関する思ったことでした。何かの参考になれば幸いです。以下多文紹介させていただきます。前回採用されなかった手紙に書いたハンターハンターについて、いつかお話が聞ければと思っています。あの作品は30年は前の作品ですが、未だ漫画でこれを超える作品はないと思っています。私は毎日15分ほどかれこれ3年は繰り返し見ていますが、すごい、何度見てもどのページを切り取っても驚くほどの完成度の高さだとうならされます。面白いと言われる漫画をチェックするように努めていますが、 1,2 巻を読んでは多くは〇〇という尖った特徴はあるし面白いけど、全体的な完成度ではハンターハンターにまるで及ばないなぁと言って、ハンターに戻るをずっと繰り返しています。面白さは人それぞれなので、ハンターを超える作品はあるかと思いますが、漫画の完成度においてはおそらくありません。語るには数冊分のページ数が必要なので書きませんが、漫画の技法における教科書としては他に類がないと思います。いつかハンターを超える漫画を描くのが夢ですが、最低でも10年はかかりそうだし、おそらく超えるなんてできないのでしょう。仕事の息抜きにこれからも楽しい配信を期待してお待ちしております。ダブル乱舞失礼いたしましたといただきました。ありがとうございます。はい、イタチナープルさんからのお手紙でした。創作活動のために山小屋を買ったそうですよ。山奥に移住してきたということで、はい。で、まあいろいろとこのゲームに関するね、疲労の対策、イタチナープルさんなりのいろいろご紹介もいただきましたけれどもね。まあそうですね。ちょっと私は電波のことはあんま詳しくないので、ちょっと何とも言えないんですけれどもね。僕の場合はね、何でしょう、ゲームのね、疲労はね、単純に体力の部分かなという気もしてるんですよね。個人的にはね、何でしょう、まあそれこそね、そのスピード感的な部分もそうだし、集中力がまずね持たなくてね、たださえうっかり者ですからね、本当にぼーっとゲームすることができないんですよ、僕自身はね。どんなゲームであっても、である程度集中しないとね、何にもできないもんですから。だから疲れちゃうんじゃないかなと思ってますけれどもね。マスターはどうですか、ゲーム。まあでもそもそもマスターはもうゲームしないもんね、もうあんまり。元ゲーマーって書いちゃってるもんね。
そうですね。たまにしかしない感じになっちゃってますね、今はね。
そうですね。
っていうかね、やっぱりその例えばゲームならゲームだけを、例えば2時間とか3時間こう黙って一人で没頭するっていうことがそもそもできない。それは別にその体力的なということじゃなくて、普通に生活をしてる中でその生活のリズムとしてそれができないというのがあるので、やってないっていうところなんですよね。で、 うん、まあたまに思い出したように短時間だけちょっとやってみて、うん、なるほどなるほどこうだったねって言ってまたしばらく封印みたいな感じでやっちゃってるところが多くって、うん、あとは、
ね、
うん、あと PC のゲームであれば自分の PC が今こう著しく性能が足りないのであの新しいゲームはできないっていうところもあってね、まあそういうところもあってやってないっていうのはありますけどね、う
ん、まあもともとマスターはねアクションゲーム派ですからね、そんなにこう、うん、なんていうのびっちり2時間3時間みたいな張り付くみたいな、もともとそういうスタンスではないのかなという気もするしね、うん、
いやだからね、それこそタクティクス動画をやってる頃とかっていうのは本当バカみたいにやってはいはいはい、たかなとは思うけど、
私もですよ、
ね、うん、だけどそれでもねきっと自分のプレイ時間はね閣下に比べたら全然短いと思う。
ああそうだと思いますね、うん、私は多分ね1000時間じゃ効かないと思うんですよね、
うん、そんなにはやってない、
うんうんうんうん、だからまあね、そうそうそう、でなんだろうな、まああとはね単純に時間がないっていうのもありますよ。もうね、忙しいんだな、これが。いや、言い訳と言われればそれまでですが、私自身はね、自分のことをゲーマーだとはもう全く思ってませんけれども。ただね、一方でほら、面白そうなゲームもあるしさ、バニラウェアの新作もやりたいしさ、PC ゲーム気になるのがいっぱいあるしさ、関心ばかりはあるんですがね、もう貧乏暇なし、子育て暇なしでね、はい。もうなんとかそういう時間を捻出したいなとは思ってますね。今そういうまとまった時間があるときに選択肢としてのゲームっていうのの優先順位が低いんだ、悲しいことに、
うん、
先にね、じゃあちょっと視野ついてくるかとかそういうことになって、もう時事臭い話でごめんなさいねもうね本当に良くないよね、うん、で今ちょっとねまあもう脱稿したんでいいんですけど、とあるゲームのちょっとリメイリマックスがございましてね、はい、そうなんですよ、もうね、私の青春を捧げたゲームをねリメイクするっていうんで、まあ大していじるとこなかったんですけどね、まあちょっとそんなゲームが今度出ますんで、ぜひ買ってください。Windows11 でも動くそうですから宣伝になってんだかなってないんだか分かりませんけどね、そんなのもあってちょっと大変だったんですよ。まあまあまあ、で、ハンターハンター、それこそ今日はちょこちょことジャンプの話題が出ますけれどもね、ハンターハンターは読んだことありますか？
ハンターはね、いやごめんなさいね、うんうん、僕ねあの方の漫画嫌いなんですよ。
あー出たいいんじゃないですか、だって別にイタチナンプルさんって面白さは人それぞれって言ってるわけです、
うんうん、なのでそれこそなんだっけ、天で昇悪キューピットだっけ、
はいはいはいはい、はい、
あの頃から読んでないんです
富樫先生
ごめんなさいね、
はいはいはいはい、なるほどね、富樫先生はそうですね、そうだな、ブッドビーストレートとか名前だったかな、なんか、うんうん、あの頃から読んではいるけど、うん、なんかねある種こう非常にジャンプの申し子みたいな作品を書きますよね、うん、で悠々白書はもう90年代のジャンプの屋台骨であったことは間違いないしね、テレビアニメも含めて人気があったし、うん、そうそうそう、で、うん、ハンターハンターも、うん、面白い、なんかちょっとねちょっと救済のことばかりがこう話題になっちゃうのは若干残念ではあるんですが、まあまあまたね再開したりとかして話題ですよね、うん、でもなんだろう、まあ僕はどうしてもねシナリオライターですので、やっぱ脚本っていう部分で、お話をこうどうしても見てしまうところがあるんですけれども、なんかねすごいちょうどいいんですよね、富樫先生の作品っていうのは、なんかジャンプの中でこう逸脱するようなそういうものではないし、かといって平凡に収まっているかというとそんなこともないっていうところがあって、なんかすごいねジャンプにアジャストした、とてもジャンプらしい作品を書いてるよなっていう印象はありますね。で なんでしょうね。こう、省略が上手っていうかね。こう、それこそ、漫画って必ずしも、緻密に全てのコマをこう、ね、精密に積み上げていけば面白いかと言われると、決してそんなことはないわけですよね。で、少年誌の場合はそれがさらに顕著であって、ある種のその、コマを飛ばしたりとか、描写を省略したりとかっていうことで、スピード感が生まれることもあるし、そのコマを抜くことによるその行間の、まあ、一つ表現というのもあって、そういったなんかコマ割りみたいなものはすごい巧みな方という印象がありますね。ただ、やっぱりね、その、僕もハンターハンターって作品がすごく残念なのは、まあ、これはね、別に、ね、やむを得ない事情からそういう風になってることですから、責めるつもりは一切ないんですけど、やっぱり分断があるって、すごくこう、損しちゃうよなっていうのはあります。もともとそういうこう、スピード感のある、ダイナミズムのある物語展開が、すごい上手な方なんで、どうしてもこうそれが救済という形で分断されてしまうと、本来のあの作品の持っていた大きな魅力であるところのこうスピード感であったりとか、物語の展開みたいなものにどうしても時間的なそこに大きなクレパスが、開いてしまうんですね。で、そのことによってちょっと割を食ってしまってるっていうね、ことを、感じます。はい。なんていうのかな。こう、だからこれ、まあ、こういうこと言うとあれですけどね。なんか、漫画原作者とか、どうかなっていうことをふと思うときもあります。まあ、別にこれはね、私みたいな人間が何かこう、ね、うんぬんする話ではないということは、百も承知の上でね。どうかなって思います。はい。ちょっと全然形は違いますけど、ね、ドラゴンボールスーパーだって、鳥山先生は監修はしてるけどね。多分、本人は多分、ネームとかは確か書いてなかったはずですよね。でもちゃんと細かく修正を入れる指示を出して、何が面白いって、ドラゴンボールスーパーの単行本の後ろにそれが載ってんのよね。こう、こここうしてくださいみたいなさ。それで逆に鳥山先生がドラゴンボールのこのキャラクターこういう風に思ってんだみたいなのがそこで分かったりするのよ。こここういう風に修正してくださいっていう修正指示が載ってたりしてさ。それがなんか妙に面白かったなという気がして、ドラゴンボールスーパーってなんかまあね、鳥山先生本人が書いてないからっていうことで敬遠されるファンの方もいるんですけど、僕はとても面白く読めたなと思ってます。はい。ありがとうございます。また、イタジナブルさん。はい。お時間いただければありがたいなと思っております。ここから先はですね、X のリプライ、あるいはハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいたつぶやきを抜粋にてご紹介をさせていただきます。もちろん、いつもすべて拝読させていただいております。ありがとうございます。もち巾着さんいただいております。これは、返信でいただいてたのかな。拝聴しました。47歳男です。共感できるお話で楽しかったです。特にキャラクターの闘神、パースの狂い、あ、これはあれか。フリーダムの話ですね。
そうですね。
はい。最前線のアニメ、鬼滅、フリーデンと比べると劇場版とは思えない低品質が私の一番気になるところでした。これマスターが言ってましたよね。劇場版までブランクがある作品を挙げると、新エヴァは映像も演出も高いクオリティ作品と感じたので、なおさらです。ただ、モビルスーツ好きの私は、デスティニー、フリーダムかっけえ、エンゲージ、ワーワーと、ライジングフリーダムのプラモデルを買ってしまいました。そう、男の子心をくすぐる気持ちいい作品でした。毎回配信楽しみにしておりますそれでは失礼いたしますといただきました。ありがとうございます、
いや乗っかって楽しむのも大事なことですからね。
大事なことです。も
うそういう楽しみ方は全然 OK なんです。
ありがとうございます。ただ私もちょっと改めて振り返ると確かにマスターの言うように演出じゃないね、狂ってるね。確かに一部ちょっとなんかキャラ
なんか変に頭でっかかったりしない？
でかかった。あった、
そうでしょ。
あれ演出でも何でもないね。単なる狂いだなあれは。
あれ何なんだろうね。手書きなのかな。それともなんか
作画パート間のちょっと分断がちょっと見えちゃうよね。
なのかな。
統一されたものになってないよね。 だから作家さんとかが忙しくてそこまでケアできなかったんじゃないかなっていう感じはします、うん、はい、
はい、
大ボスさん、写真付きこの方は何なの、マズドルハンダーなの。セブンにいてチョコの風味と紅茶の風味が喧嘩しつつ打ち消し合うため、飲めなくはないけど飲んでる間首をかしげ続けることになる味、感想を求むということで、午後の紅茶、チョコレートティーラテ、今ここにですね、だいぶ冷めちゃったんですけど、ちょっと温めてたの、ちょっといただきますね。ん？うん。もう一杯だけ。
ちなみに私は普通に奥さんに入れてもらった紅茶を飲んでおります。
何美味しいの飲んでるんですか。これはね、無だね、無。
無かい。
無、いや、大ボスさんのおっしゃる通りですよ。チョコと紅茶が全然馴染んでない。で、なんか、チョコレートのコクを紅茶が、の爽やかさが打ち消していて、何も残らないという、確かに首をかしげる。美味しくないなっていう。しみじみ、しみじみ美味しくない。
美味しくないんだ。
はい。ですが、まあ、まあ、重量クラスですかね。はい。ありがとうございます。まあ、まだまだ、まあ、幕内は遠いですね。
番付つけるのは何なん
だ。いや、わかんないですけど、今日から春場所が始まったので。うっかり坊主さん、いつもあんやとうっかり坊主です。まず486回のラテ欄見て、嬉しいようなこっぱずかしいような例の抹茶ラテを探しながら熱く御礼申し上げます。ラテ欄、ラテ欄で表現するが、あそこ、またお二人ともどの調子がよろしくないようですので、どうかご自愛くださいませ、といただいております。ありがとうございます。抹茶ラテ、ラテ欄これ多分あれですよね、ブログの記事でお便り紹介してお名前を紹介してる部分だと思います。
はいはいはい、
はい、坂瀬プラスさん、やはりバーチャル日本語訳割語の謎が気になりました。ああ、ありがとうございます。これはブックレビューの回ですね。 TRPG でキャラを出そうとしてもどうしても字に引っ張られがち、メイドキャラみたいにご主人様とつける手もありますが、他にも役割語の力を学びたいな、ポチろうとしましたけど、お年玉企画ということで応募失礼します、ということで、ありがとうございます。はい、ご応募の対象としてカウントさせていただきます。当選者の発表は本の発送をもって返させていただきたいと思います。あ、すいません。発送先分かんない方は連絡させていただきます。はい。ありがとうございます。そうそうそう。役割もね、すごい反響が多い本でしたね。はいはい。例えば、博士語とかね。そうそう。で、それこそさ、ドクタースランプの、中国人一家じゃないけどさ、そうそうそう、うん、あれもそうなのよね。
なんとかあるよ。
なんとかあるよっていうのも、どこから来たんでしょうみたいな。そう、それもね、詳しく載ってる本なので、面白いですよ。はいはいはい。そうなんですよ。ね。そう考えると、まあ、のり巻せんべいさんって、まあまあ、若いっていうのもありますけど、あれですよね。あんまりこう、博士語を使う博士ではなかったですね。
うんうんうん。
うんうんうん。どっちかというと、博士というよりは、こう、あれか、エンジニアに近い感じなのかな、キャラとしては。
というか、あの人ってさ、うん、なんかこう、本当に頭いい人なのっていう感じのキャラクターだったじゃない。
そう、ドジでね。
そうそうそう。
うっかりだし。うん。
そうそう
そう。そうなのよね。そうそうそう。
まあそこがね、コミカルで良かったんだけど。
そうですね。そこが、うん、まあまあ、そこの、だから、あられとね、のり巻きせんべいの掛け合いっていうのが、まあ、ドクタースランプのね、うん、肝ですからね。うんうん。そうそうそう。ガッチャン増えた時はびっくりしたけどね。またうっかり坊主さん、いつもあんやとうっかり坊主です。今回も雑食の血が騒ぎ、罪本がはかどります。かっこ汗。バーチャル日本語の話で思ったのは、日本の神様あやかし上位の話し言葉が国や大名などの統治者の話し方に近いのは、その階級に恐れ多いと感覚を抱く日本人特有のものなのかなと。あ、なるほどね。確かに確かに。そうそうそうそう、ありますよね、そういうなんかこう、だからその、うん、なんでしょう、うん、日本語のそのやっぱね、これ面白いんだよね。だからバーチャル、まさにバーチャル日本語なんですよ。そういうね、例えばわらわみたいな一人称使わせたりとかでしょ、多分。うんうんうん。だからそのそれだけでこうキャラが固まるって まあ、本当に最大限利用してるんですよね、その日本語のそういう、小説だったり漫画っていうのはね。ないんですから、あんまりそういう幅が、例えば英語であったりとかね、ないんですよね。うんうん。で、意外とね、韓国語が豊富なのよね、そこね。そう、ハングルが意外とそこが豊富で、やっぱりその話し方のその表現とかだけで、その人の大体属性とか階級が分かったりするんだそうで、面白いですね。韓国はそれがあるんだって。で、中国はあんまないんだって。なんかね、そうそうそう、いろいろへえと思わせることありますよ。ゆたぽんさん、はい、画像付き、あの日飲みたかったみかん缶シロップあの日飲みたかったって、開封した瞬間にふわっと感じるこの香り、それ以上でもそれ以下でもなく、あ、まんまみかん缶詰のシロップですって、それをごくごく飲めってかって話ですね。日清ヨークで出してんだ。いやー、ちょっとこれは手に入りませんでしたね。どこで売ってんだろうな。日清ヨークってあれでしょ、ピルクル作ってるとこだよね、確か。
あ、そうなの、
違うかな、だと思いますよ。はい。おとなしく乳酸菌飲料だけ作ってればいいのに。なすみそ炒めさん、いつの間にか世界最高峰の記載、山崎春のパン祭り始まってる。いつから世界最高峰の記載になったんですか。もう一つの記載は今年は開催されるのだろうか。個人的にはぜひ開催してほしいということで、
はい、
ハッシュタグご覧ください。
はい、今年も開幕しましたね。
いやいや、そっちじゃないよ。
2戦まで終わっちゃいましたけどね。2戦とももうね、なんかね、イライラする展開でさもうふざけんなっていうね。
いやいやいや、
見た後気分が悪いっていうね。
いろいろ語りたいことあるでしょ。
ああ、本当に困ったもんです。
いや、語ってくださいよ。ちゃんと、ここでね、愚者級の記載もあるわけですから、はい。何らかのスタイルでぜひ、はい、喋っていただきたいと、私も思っております。一聞き手としてね。はい。モーターレースの話で言うと、ジュジュ選手が今年から日本のね、フォーミュラに、参戦なんですよ。スーパーフォーミュラでしたっけ？
そうです、
うんうん、
ちょうど今日走りました ね。
はい、面白いのがさ、僕もつぶやいちゃったけど、スーパーフォーミュラって普通免許持ってないと乗れないんだそうで、はい、
はいはいはい、
ジュジュちゃんもちゃんと教習所に通って普通免許取ったっていうのがなんか面白くてさ、 NHK のニュースでやってたんですけど、はい、スピードを出さない、抜かないみたいなさ、普段と真逆なんですとかって言って、そりゃそうだよなと思ってさ真面目にでも教習所に通って免許取ったんだなって思いましたね。はい。まあ今年はあれですよね、フォーミュラ E もそれこそね、日本で開催があったりとかね、何かとモータースポーツの話題は豊富な1年になりそうな気がしますけれどもね、どんなもんでしょう。トロロさんいただいております。愚者の宮殿486回を拝聴、閣下さんがレビューされていた2050年のメディアという本に非常に興味が湧いたので購入して読みました。面白い、買っていただいた、ありがとうございます。このコメントが一番嬉しい。個人的には新聞のチラシにも注目しています。購買層特化のためか高齢者が好む広告が増えましたね、ということでありがとうございます。新聞は本当高齢者メディアだなと思いますね。僕は新聞好きで複数紙取ってますけど、もうあれですもんね、広告が高齢者のそれですもんね。健康食品だ、もうなんだ
趣味。でもそれは前からそうじゃない？
もう少しこうここまで極端じゃなかったと思うけどな。ずっと新聞読んでるけど、富に増えてきた気がしますね。まあそうだな。マスターってあれですか、こう当然ご存知だと思いますけど、夕刊って撮ってました？夕刊、
撮ってたの。
あ、
撮ってたんだけど、
はいはいはいはい、
北海道新聞っていう地方紙撮ってるんですけど、夕刊なくなったのよ。
いやー、うちもそう。うちもね、岩手日報っていうね、日刊紙があってね、そう、夕刊があったんですよ。そう、でもやっぱりね、なくなっちゃいましたね。もうで、夕刊って言っても、もうなんか若い方はご存知ないそうで、夕刊ってあれでしょ、 内体とか夕刊富士みたいなっていうタブロイドのイメージを持ってるんですけど、
違うんだな。
それじゃないんですよ、夕刊は。
違うんだな。
違う。
それこそね、ラテランがね、
うん、
あの夕方6時くらいからのしか載ってないんですよ。
そうそうそう、その日のね。そうそうそうそう。で、翌日のが載ってたりとかしてさ。うんうんうん、
翌日のが載ってなかったな。
あ、本当ですか。
うちの載ってない。こっちのはね。
うん、で、あの夕刊って結局、その、まあ、日刊新聞の、まあ、1日に要は2回配達されるんですよね。
そうそうそ
う。うちの方だとね、だいたい4時半から 5時ぐらいに届いてたんですけど。
でね、ちょっと薄いんだよね。
薄い、そう、夕刊は。でね、内容がね、面白いんですよ。あの、日刊新聞とちょっと違って、文化面とか家庭面が充実してるのよね。こう。
おー、そんな違いがありましたか。
うちの方はそうでしたね。で、例えばだから、今日の晩ご飯に使えるレシピみたいなのが載ってたりとか、やっぱ日刊新聞ほど固くないイメージがあって、日刊、朝の、朝刊をね、朝刊だ。朝刊は例えばやっぱ政治の動きとか、結構ね、経済とかがっつりやるんですけど、夕刊って、まあ、これは別に、わかんないですよ。よその夕刊がどうかは知らないから、なんとも言えないんですけど、うちの方の夕刊は割と文化面が充実してて、こう、なんか連載小説が載ってたりとか、うん、それこそレシピのが載ってたりとか、結構ね、そういう柔らかい記事が比較的多かったような印象があって、とても面白かったんですよ。だけど、もうね、なくなってしまいまして、はい。今、夕刊が残っている新聞ってどうなんでしょうね。大手の東京とかの新聞ぐらいしかないんじゃないかしら。地方紙でまだ残ってるとこってあるんですかね。ちょっとそんなことが気になりました。はい、ありがとうございます。買っていただいた、これ一番嬉しいです。こちら、続いてもトロロさん、今度は恋愛小説部門で紹介されていた恋愛の発行と腐敗についてという本を読んでみたいですね、ということでありがとうございます。エントリーさせていただきましたなので、当選しましたら連絡させていただきます。こっちゃんパパマーク2さん、シードフリーダム会拝聴。いやー、目が覚めました。まあでも、あの勢いに巻き込まれてアンチシードを表明していた僕も楽しめたのは事実なので、だから乾杯ですよ。すがすがしい乾杯です。デスティニーのキット欲しくなったんだから、ガンプラ反則アニメとして満点なんですという。
いや、まさにその通り。
はい、満点です。確かにその要素で見れば私も満点だと思います。はい、
いや、あのね、いや、これもちょろっとつぶやいたんだけど、
はい、
いや、別にその小河原さんがどうのっていうことじゃないんだけど、うんうんうん、あの設定画を見ると、やれフリーダムだとか、やれディスティニーだとか、やれなんですか、ライジングフリーダムだ、やれマイティなんとかフリーダムだみたいなのっていっぱいあってね
はいはい、はい、
設定画の立ち絵を見るとね、すっごいやぼったいの。
うんうんうん、わかりますよ。
すっごいやぼったくて、なんだこれって思うんだけど、
うん、
あの動いてる絵を見て、なんかあの奇名で、それこそ羽かなんかバシッて開いてさ、足もちょっと開き気味でさ、ちょっと煽りで登場みたいなのになるとさ、すげえかっこいいのね
途端にね途端になんですよ。そうそうそうそうそうそうね、
なんかね、なんか騙されてるな感があるんだよね。
ここまで違うかみたいな。
そうそうそうそ
う。ありますよね。わかりますね、それはね。本当に。まあだから本当に、だからおっしゃるように、反則アニメとしては、はい、100点満点。
いや、満点だと思いますよ。
はい。君彦さん、なぜ飲料メーカーは同じ鉄を踏むのかシリーズ伊藤園編。パイン、ライムの味はしない。それぞれの風味を薄くつけた水に粉末の抹茶をぶち込むだけ。しかも手動。手動？つまりパインかライムの風味がする抹茶。味を押して知るべしということで写真をいただいております。
はい。はい、
シャカシャカ振って完成ということで。
なんかね、蓋のとこに粉、粉末が入ってんじゃなかったっけ、これって。
え、うちの方で売ってないのよ、これ。
なんか似たようなのでね、はあ、これではないんだけど、なんか粉末のなんか粉茶みたいなのを最後入れて混ぜて飲むっていうの、なんか飲んだ記憶があるな。
おお、なるほど。興味があります、うん、興味があるんですが手に入らなかった。良かったのか悪かったのか。ジョイ86式さんいただいてます。シードフリーダム表、物語の都合にキャラが従属させられてしまっている。キャラがコマでしかなく感情によって動く脚本になっていないというレビュー。ネットでの高評価に対して何を感じるかもしっかり言語化してくれているのが好印象。これぞ愚者級。ファウンデーションの人たちとか、まさに倒すべき敵になるべく脚本に 運命づけられているあたりが悲劇だし、それこそディスティニープランそのもの、彼という取ってつけた仮想敵を主人公勢が全滅させることで一応のエンディングを迎えているものの、それはテレビシリーズへの回答をそらしつつカタルシスを得るための作品的都合でしかないと思う。そうそう、新キャラクターが作品的快楽を視聴者が得るための犠牲になっているのが悲劇、ましてそれに多くの視聴者が気づかないとなると報われない。ファーストとゼータを踏襲して余つさえアナザーで初めて機動戦士の冠を使っておきながらテーマもストーリーも投げっぱなし、そのくせズゴックだゲルググだってファーストの要素を恥ずかしげもなく使い倒す、この感覚は私には生理的に合わないなと冷静になった今は思ってます、ということでいただいております。ありがとうございます、
うん、はい、ありがとうございます。ということは冷静になってないときは結構ウォーって思ったってことですよね、きっとね。
いいんじゃないですか。それはそれでいいと思いますけど。
いや、いいんだよ、いいんだよ、全然
いいと思います。それも
いや、あのね、
あ、はいはいはい、
こうやって皆さんからそのシードフリーダムのね、うん、まあ、聞きましたとか、まあ、こういうの感想をいただくとさ、いやもちろんありがたいんだけど、
はい、
あのちょっと思ったのが、
うん、
あの結局そのタイトルにもなってたシード、種ね、
はい、
あの種がパーンって弾けてなんかちょっと超人っぽくなるっていう演出が、うん、それこそシードの時からあったんだけど、
はい、
うんと、なんかこう風呂敷を畳む映画にしたというふうに見える今回の映画で、うん、どうしてそのシードとは何だったのかっていうことを一切触れなかったのかがね、
あ、
後になってすごい疑問になってます。
はいはいはいはいはい、はい、なるほどね。
あの種割れとかよく言ったんですよ。
はいはいはいはい、
種割れとか言って、あのこう種がヒューって降りてきてパーンってこう粉々になった途端に、あの目からハイライトが消えてみたいなさ、
そうね、
でなんかこう超人的なその、ね、例えばモビルスーツ乗ってたらこう軌道が超人的な軌道になるみたいな演出って、うんうんうんうん、それこそ最初のシードの頃からあって、で場面によってはそれこそラックスとかの種が割れたりとかしてたんだけど、結局それって何だったんですかっていうのって最後まで語られなくって、ふと思うと、うん、あのファウンデーションで出てきたあの人型、
うんうんうん
が、それを例えば自在にその、あや、こう、その種っていうもののメカニズムが分かっていて、その種が割れるっていうのを自在にコントロールできるみたいな設定になってたら、またちょっと違う話がなんかこう持っていけたかなとかちょっと思ったりしたんだけどね。
そうですね、
うん、
だからいい意味でも悪い意味でもシードという作品のメッセージ性がある意味シードというテーマを覆い隠してしまっているというところがあってね。じゃあそもそも、
まあね、素人が何言ったってあれなんだけどさ、
まあまあまあ、いやでもそもそもシードって何なんだみたいなことに対しての、結局回答はなかったと言えるでしょうから、それはどうなんだというのね、うん、
なんかあの思わせぶりに置いてあったのはクジラのレリーフとかね、
はいはい、そうそうそう、
ね、何だったんですかっていう、
あれはあれいりますみたいな、それこそね、
そうそうそうそう、うん、
じゃあ中さんいただいてます。地下488回、ビューティフルドリーマー回、オタクとしてというワードがよく聞こえてきた回でした。ふと思いました、オタクのマニアの差は何だろうと。例えばお二方が見て、私は F1 オタクですか、 F1 マニアですか、それともそれ以外ですか、チュンチュンオタクですか、オタクとマニアの差について聞きたいです、ということでいただきました。
また酔っ払ってんない
いですよ、こういうテンションで軽率につぶやいてください、歓迎します。
はい、
最近マニアっていう言葉使わなくなりましたよね、あんまり、
うん、
うん、だからつまんないことを言うと、ある意味マニアって言葉はもうオタクに包摂されてしまっているというのが実際のところだとは思います、
うんうん、
はい、
だからめんどくさいことを言うと、
うん、
まあちゃん中さん若いからご存知ないのかな、
うん、
あのオタクって部別の言葉だったんです。
そうそうそう、差別用語だったんですよ。
そう、差別用語なんです、
うん、
でそれに対して俺はオタクじゃない、俺はマニアだって言い張るっていうのが、
そう、
当時の、まあ、いわゆるマニアの方々の作法だ、作法であったんですよ。
そうそうそう、ある意味カウンターだったんですよ、そのオタクという風な部別の言葉で呼んでくれるなといった時のカウンターとして持ち出される言葉がマニアであって、
マニアだったんですね、
うんうんうん、
だから今となってはもう差なんかないっすよ。
ないですね。で、ちゃん中さんもオタクってカタカナで書いてますけど、あの頃はひらがなでしたから、オタクもね。
うんうん、それかあのカタカナであのくっつきのおの方を使うんです
よ。ああそうそうそう、うん、そうひらがなの後にちょっと後ぐらいに出てきたね。それは
そうそうそうそう、
うんうんうん、そうなんですそうなんです。でもともとオタクっていう言葉は、まあ、諸説ありますけど、まあ、うん、漫画ぶりっ子っていうエロ漫画雑誌から出てきたような言葉というのは有力でね、うんうんうん、中森明夫さんが言ったのかな、はい、うん、でやっぱりその出自からしてどちらかというとちょっとアングラの匂いの漂うそういうちょっとロリコン趣味みたいな部分もあったのよ当時から。オタクっていうのは、うん、もうだから今でそのなんとかオタクっていう芸能人の方もね全くその後ろ暗さを感じさせないテンションで言うんですけど、やっぱ我々みたいなこうオールドタイプとしてはね、やっぱあの頃の匂いを知っているがゆえにですね、
うん、
隠せの感を感じるんですよね。
だからねそういう言葉が出てきてその後でまあいろんなことがあって、うん、でマスコミがオタク族って言い出した、ね、
そうそうそうそう族にされたんですよ
でオタク族はとんでもないみたいなね。
そうそう、
まあ、まあ、よく目の敵にされましたよ。
そうで結局さ宮崎事件が起こった時がさ、
うんうんうん、
ね、なんかマスコミは結局そういうオタクの代表格みたいな、
うん、
うん扱いをしていたしね。だから、うん、今でいうチー牛っていう概念にちょっと近かったかもしれないね。
ああ、そうかもしれないね、
うんうんうんうん、だと思いますよ。はい、だからまあ私なんかから言わせればやっぱあのひらがな時代のオタクっていうのはある意味ロリコンとニアイコールだった時代ですから、言ってみれば、う
んうん、あの我々にとっての、まあ、本当にその原体験としてのオタクって、うんうん、要はあのコミケの何日目、
そうそうそう
2日目3日目にその
あ3日目か、
うんね、コミケに殺到する、うん、要はそのエロ同人マニアがオタクだったんですよ。
そうそうそう、
うん
うん、
かその狭い意味でのオタクはね、
そうそうそう、うん、だからそこに幅を広げてくれたのはパソコン、マイコンか、マイコンが普及してきたっていうこともあるし、まあでも相変わらずそういう部別の要素は残ってて、うん、でそのうちあのうっちゃんなんちゃんが七人のオタクっていう映画を出してなんていう時代があって、だんだんまずオタクっていう言葉の概念が少しずつ変わってきたのと、まあそのだんだんそのロリコンとかそういうまああのエロの様子というのがなぜかこう巧みに薄まってきて、はい、だんだん今はそういう要素が抜けてきたオタクっていう言葉になっていると。
だからね、当時からそのいわゆるだから自分たちはマニアだって言ってた言い張ってた層からも、
うんうん、
その酒すまれてましたからねオタクは。
そうなんです、そうなんです、そう
だからそういう例えばコミケに行ってもマナーが悪いであるとか、
そうそうそうそう、
その臭いであるとか、
そうそうそう、
あのねそれこそなんか足を踏んでも謝りもしねえみたいなさ、
そうそうそう、
もしてなんかこうなんか性欲だけで生きてるみたいなさ、
そうそうそう、
そういうそのとにかく侮蔑の対象だったんですよオタクっていうのは。
そうですね、はい、だからまあね、茶中さんも別にそんなつもりでこうメールしたわけじゃないことは百も承知なんですけれども、はい、じゃあすいません、茶中さんの、ね、メールに戻りまして、
はい、
茶中さんは F1 オタクか F1 マニアかそれ以外かということですけど、難しいね、フリークって言葉もあるんだよねちょっと似たようなところでさ、
フリークスかい、はいはい、
まあでもどうでしょう、今のこう、なんだ、あ、一つ枕言葉をつけていいんだったらあの頃の F1 オタクだと思いますよ、あの頃のっていう今も好きでご覧になっていることは分かっている上でね、それにしてもあの当時 の, あの知識はとんでもないものがありますからね、はい、チュンチュンオタクチュンチュンオタク、はい、だと思います。はい、うちの僕が言わせれば、マスターはスレッカラシの F1 マニアということにしておきます。はい、
そこまで F1 に入れ込んでもいないんだけどね、
うん、じゃあスレッカラシの F1 ファンということでどうでしょう。
はい、
はい、僕も昔はスレッカラスのプロレスオタクでしたけど、はい、うん、まあね、モクレンさんいただいております。私は多人数が関わる経済的価値が高いものの取り扱いには注意しないと今回のような騒動になると考えてます。あ、
うん、
これは例の話ですよね、
はいはい、
それが何であれ経済的価値観は人生を左右する可能性はあり、当事者になればなるほどその問題に気がつかないのは現実と考えてます。どの立場でも同じかなということでいただいてます。ありがとうございます。これはまあもう本当にその通りで、経済的な価値が高い ましてやそれが多くの人の目に触れるものであるがゆえに注目度も高いということを考えても、やっぱりそのなんていうかな、他の業種に比べても非常にこうある意味では、激昇華しやすい、まあ、分野なのかなというふうには思うんですよね。うん、で、そうね、ちょっとまあ経済的っていうのもね難しいんですよね。そのまあよくねテルマエロマエの時の話が引き合いに出されますけどね、あんなに映画になっておいて原作者にはたったこれっぽっちみたいな話が、
うん、
よく出てきますけれども、いずれにしろ非常に原作者の立場が、まあ、弱いことは間違いないのであって、そこをねどう正義していかなきゃいけないのかっていうのはもちろんありますよ、基本的な部分のね問題として。ただそのよく SNS で目にする、テレビ局憎し、マスコミ憎しみたいなとこからはちょっと想像的な話は出てこないとも思っていてね。まあ、まあ今日ちょっとあれですね、前半部分でルルお話をさせていただいたところですかね。
いやだからさ、くしくもね、その、はい、同じテレビ局で同じ出版社のさ、
はい、
まあ媒体こそ違うけどさ、
うん、
今フリーレンがものすごい素晴らしいことになってるわけじゃない。
素晴らしいことになってますね。
めちゃめちゃすごいことやってさ、うん、うわーってなって、すげーぞこれっていう、ね、劇場版かみたいな話になってるわけでしょ。
もう
それがさ、ね、ああなってしまうっていうのとさ、
うん、
ほぼだから同時並行とは言わないけど、まあまあでも同じぐらいの時にそれが進んでたっていうことだからさ、
そうですね、
でっていうところだよね、
まあ、やっぱね一つ信頼ってこともあると思うんですよ。でアニメのフリーレンって原作にない、うん、まあアニロリとかって言いますけど、結構アニロリの演出があって、それをに気づいた人が結構ね SNS で、う
ん、
ね、
でも基本的にセリフは原作のまんまなんだよね、うん、
原作のまんま、うん、本編で語られてなくてもね、はいはいはい、うん、あの前前が地獄だよって言ったのは確か本編の枠じゃなかったような気がするんだけど、そうそうそう、だけどやっぱり根本的に原作に対するもう深い理解とリスペクトと愛があることを、まあ我々ももうそれをひしひしと伝わるから、そう、もう信頼してるんですよ。もう信頼関係なんだよ、だからやっぱりそこはさ、うんうんうん、だから安心して見ていられるし、まあある意味原作にない表現とかアップデートみたいな部分もわーすげーと思って好意的に見るわけであって、うん、そうそうそう、見ました、今回のバトルシーン。
いやそれは見てますよ。
とんでもない、
見てるし、自分でまずオンタイムで見たし、
うんうんうんうん、
で録画したの見直しもしたし、で YouTube でフレッシュ兄貴がギャーギャー言ってるのも見たし、あと小悪の壺とかで、はいはいはい、小悪の壺はまだ出てないか、なんかそういう違う、なんだっけ、外国人のなんかリアクションのマッシュアップとか、二十何人なんかホーリーシェーとか言ってるのも見たし、
海外の反応っていう、
はい、海外の人面白いっすわ、反応が派手でね、
そうですね、面白いですよね、全身で楽しんでるよね、
そうそうそう。
いや
そういうところでこう語彙力なくなるのってやっぱりみんな一緒なんだなっていう、
ああそうね、
大体ホーリーシーンなんで、
そうそうそうそうそう
そう
ね、
そうそう
わかりますね、おいや
本当にね
面白いですね、はい、
面白いっすわ。
はい、どこまで読んだっけ、あはい、うっかり坊主さん、うるせえの回を聞いて、はい、うるせえはテレビのみ、トラウマはアガサ・クリスティの誰もいなくなったのオマージュ回、アタルが息をしていないラムを抱きしめるシーンがなぜか救いだった記憶、なおオチは覚えていない。あったなあ、ったよ、僕も覚えてますよ、うっかり坊主さん、やりたい放題だったんだよ、だから今のうるせえがやりたい放題って評価をしてる人もいるんだけど、何当時からそうだったよっていうのが昔のうるせえを見ていた人間の感想ですね。うん、まあだからそのうるせえやつらがまあまあテレビ版でもやりたい放題、まあおしいさんがやってて映画でもやりたい放題やるんですけど、それがまあうるせえじゃなかったらまあ成立しなかっただろうなっていうのもあるんですよ。それこそ 何度も何度も今日言ってますけど、その一つサンデーというその媒体が持っていた、その、なんていうのかな、変わらない日常みたいな部分、繰り返される日常みたいな、もう大前提が崩れないから、何をやっても、次の日日が昇れば、いつものね、はい、街が、ちゃんとも残っているっていうね。その枠組みがあるからこそ安心して破壊して遊べるっていうね。まあちょっとおもちゃが過ぎるとは思いますけどね。はい。そういうことですよ。月島さん、地下484回拝聴。避難所ロールプレイに TRPG 経験者が大活躍したという話は聞いていて膝落ちました。ああ、僕の話だ。私も福祉のケース検討会でロールプレイを行ったことがありますが、年上の方ほどごっこ感に照れて進まないんですよね。そうそうそう。さらりと演じて話を進ませてくれる能力はこういう時心強いですね。ということで、そうですね。そうなんです。避難所のロールプレイ訓練をするときに、私の TRPG 仲間がとても役に立つ。あ、この前も本当に、いい仕事してくれるんですよ。いや、あのね、月島さんのおっしゃるように、やっぱりロールプレイってすごく訓練で役に立つんですよね。あの、そういういろんな立場になって、じゃあ避難所の運営のシミュレーションしてみましょうっていうのは、すごい気づきや発見が多くていいんですけど、ご年配の方はとにかく照れるし、じゃあお願いしますって言っても、まあ、あんま喋れない。ね。っていう時に、でもね、その、何かこう、うまく演じられる人のきっかけ一つでこうね、その人もうまくそういう立場になりきって演じられたりすることってよくあることで、だから、なんかね、そういう新しい、こう、訓練のスタイルみたいな、なんかこう、作れるなと思ってるんですよね。そういう、一人コーディネーターが行くんじゃなくて、それこそ、劇団とまでは言わないですけど、二人三人で行って、そういう、こう、まあ、シミュレーションをしてみるっていうね。避難所運営ゲームっていうハグっていうツールが売ってるんですけど、そのハグを使って訓練をするときに、なんかそういう人がいるととってもやりやすいっていう話なんですよ。月島さん。地下486回拝聴。聞いててバーチャル日本語訳割語の謎はとても面白そうだったので買いました。ありがとうございます。嬉しいです。そういう本はその方面にアンテナ張ってないと気づけないのでありがたいです。ということで。そうなのよね。バーチャル日本語謎って表紙はカジュアルなんですけど、岩波なんですよね。だから、あの、岩波っていうことはどういうことかっていうと、大きな書店に行かないと置いてないっていうことなんです。なんでかっていうと、岩波書店は返品してくれないからなんです。はい。まあ、それはそれとしてね。はい。いい本、すごいね、気づきのある本なんですよ。その日本語って面白いなっていうことと、まあ結構漫画やアニメの作例っていうか例が、まあ、主に漫画かなの例が豊富に載っているのでね。ぜひ。やっぱそこをこう、なんていうのかな、疑問に思って掘り下げるっていうのは、やっぱ一つ教養だと僕思うんですよ。その、なんでアガサ博士とかお茶の水博士ってあんな喋り方するんだろうって思った時に、それはそういうキャラだからじゃなくて、じゃあもともとこのルーツは何だろうみたいな部分に、やっぱりこう、話を掘り下げていく。そうすると、じゃあ中国人のあるよ言葉は何だろうみたいなね。まあそういうこう、なんていうのかな、まあ、知らなくてももちろん作品は楽しめるんだけど、知ると何かそのアニメを通して日本語のどこか面白さ、深さみたいなものにつながっていく。そういう掘り下げができるということが僕は、なんていうかな、教養という言葉の定義に当たるんじゃないのかなと思います。まあ教養って言うとちょっと大げさかもしれないけどね。坂瀬プラスさん。ビューティフルドリーマー界拝聴。私原作テレビアニメを見ずに普段の映画だけ見ているから感想がずれるというのを最後に納得できました。原作改編についてはこれから世の中大きく変わることと思います。そうであってほしい。うっかり坊主さん。うるせえの回の続き。普段の映画は見てないけど私なんかこの前指摘を受けたんですけど、普段って何ですかって言われて、
八段の次です。
またそうやって混乱させることを言う。なんていうの、例のぐらいで思っていただければすいません。 ついつい僕好きな言葉使っちゃうんです、九段のって。九段の映画は見ていないけれども、オシリス監督のうるせえファンアートであれば、カリオストロの城が大好きな自分はみんな優しい宮崎駿監督の世界観が好きなのかも。だけど千と千尋止まりで例の宮崎スペシャルは机で悩んでいるシーンだけでお腹いっぱいということでいただいております。ありがとうございます。はい、宮崎駿監督の世界ってみんな優しいですかね。なんか僕うっかり坊主さんとちょっと受け止め方が違ってて、カリオストロの時もそうなんですけど、なんかね、みんな優しいようで、なんかみんな冷たいなっていう感じもあるのよね。なんか不思議と、なんて言えばいいのかな。冷たいって言い方は変かな。なんかやっぱりこう、なんだろう、それ以前からルパンを見てきた人間が、少なからずこの作品公開された時に摩擦があったと思っていて、ちょっとすみません、時間が必要です。考えときます。はい。ちょっとすみません、今すぐちょっと喋る言葉を持ち合わせてなかった。でも、うっかり坊主さんのおっしゃることもわかるんですよね。で、確かに、ある種、まあ、気持ちのいい人たちなわけですけれども、映画の言葉を借りるならね。なんかでも、何か決定的に変えてはいけないものを変えてしまっているような気もする映画なんですよね。
うっかり坊主さんにちょっと言っておきたいのは、我々って宮崎さんに対してはもろ手を挙げてビバ宮崎って絶対言わないんですよ。そういうひねくれた人間なので、そういうふうにみんな優しいとか書かれると、いや それは絶対違うって言ってどっかで思うような人間なので、ごめんなさい、そういうことになると思います。
そういう習性の動物と思ってください。
はい、あとね、その誰か分かんないけど、その九段のってどういう意味ですかっていう質問もあれなんですけど、ほら厄介オタクのその一つ何ムーブとして、わざと難しい言葉を使ってちょっと上に立とうとするっていうのがあるので、皆さんね、そういう分からない言葉があってもそれ何の意味ですかって聞かないでください。自分たちで調べて、そうしないとね、さらに図に乗るから、ね。
いや分かりませんよ。私ももしかしたら、いやちょっとあえて言っていただいた方がで、仲のいい方なんで、あえて失礼なこと言いますけど、まあ、いじり半分で言われたのかなと思ってますから、多分半分、僕の中では半分、お前いい加減してるよの意味で僕は受け止めてたんですけど、はい、まあいいでしょう、それは。はい、はい、すいません、マスターのおっしゃる通りです。
はい、
黒柳小鉄さん、画像付き。久しぶりの流しに、バイバイ系マズドリ。流しにバイバイ系マズドリ、なるほどね、全部飲めなかったってことね。舌を上書きするためにドリップバッグのコーヒー入れ直しましたわ。まずジョージアが美味しくない。
そこから
香りはマスカット、コーヒーは無臭、口に含むとマスカットと砂糖の甘さ、薄いコーヒー牛乳、水っぽい果実の皮と枝の青臭さが広がるっていうことで、これね。だからさ、シャインマスカットはシャインマスカットで食べようよってことですよ。なんで？
でもね、この何、そのジョージアがまず美味しくないっていうのって、その固有のその品名というか、そのブランドのものが美味しくないっていうのはちょっと人の好みもあると思うんであれなんだけど、コーヒー飲料って、
はい、
うち結構うちの奥さんがコーヒー好きなんですよ。で普通に豆で買って自分のとこで挽いてドリップして飲むっていう時もあるし、それとは別に要は900ミリぐらい入ってる、要はボトルのコーヒーってあるじゃない、でそれの微糖タイプとかを一応買ってあって、さっと飲みたいときは、冷たいのでね、さっと飲みたいときはそれを出してきて飲むみたいなことを、で自分も飲むんですけど、あれって結構そのやれジョージアだとか、その何ですか UCC だとかネスレだとかってあるじゃない、
はい、
味全然違うのね。
違いますよね、
うん、全然違うの
本当、同じ種類の飲み物かと思うぐらいに違いますよね。
そうで、なんだっけな、なんかテレビ見てて、あのなんかほら昔 CM でさ、違いの分かる男とかなんとかって言ってさ、あ、
ネスカフェゴールドブレンド、
ネスカフェだ、ゴールドブレンドだっけ、はいはいはい、とかってあって、なんかそんな話が出てて、
うん、
であるのよ、ゴールドブレンドのやっぱボトルコーヒーってあるのよ。
ありますね。
でね、確かね、ちょっと高いのよ。
うんうん、そうそう、あのいわゆるエクセラよりちょっと高いのよね。
そう
ネスカフェエクセラが標準で。
でそれこそうちの奥さんと、うん、そんなに違うもんかねって言ってじゃあ買ってみようよって言って買って飲んでみたら、
いいですね、はいはい、
でそれこそブラインドテストやったのよ、
うんうんうん、
あ、全然違うわってなって、
そう、
だからね、確かにその、うん、そのジョージアが まずジョージアが美味しくないっていう、そのジョージアそのものがどうかっていうのは置いといてその銘柄のコーヒーが美味しくないって感じるのってね、わ、うんうん、かる。
まあ、ありますよね、うん、まあ、それは多分人それぞれだと思うんですが、
そうだから人によってはね、うんうんうん、ジョージアが合う人がいたり UCC が合う人がいたり、それこそネスカフェがゴールドブレンドが合う人がいたりとかはあると思うんだけど、
面白いですけど、あのあれですよね、コーヒー好きでも缶コーヒーしか飲まない人もいれば、ドリップした本当にコーヒーしか飲まない人っていますよね。こう両方飲める人もいるけど、 あとが缶コーヒーは飲むけど、うん、ドリップしたコーヒーは得意じゃないって人もいるのよね、面白いことにさ。
ああ、分かる分かる。あのね、
そう
缶コーヒーってね、結構あの香りがすごい立つのよ。
うんうんうんうん。
あの缶パッと開けて、口に含んだ時に、はいはいはいはい、結構香りが立つんだよね。
そうですよね、う
ん。だからなんかこれ香り別に足してないって思うぐらい香りが立ったりするので、うんうん、
はいはいはい。
まああれはきっと企業努力なんだろうけどね。だからね、あ、やっぱりその、いろんなそのボトルコーヒーから缶コーヒーからドリップコーヒーからっていろいろ飲むと、それぞれ全部違うので、
うん、
あ、やっぱ違うんだなと思ってね、最近それが楽しいですよ。
お、僕はね、うん、昔からあれなんですよね、大道が好きなのよね、大道、
はいはいはい、
缶コーヒーはね、大道派なんですよ。昔のあの、うん、チェック柄の缶って言ってわかるかな、昔からあるやつがあるんですよ、
はい、大道っていうと、あの変なお兄さんが缶に書いてある、
そうそうそう、あれ、うん、そう、あの、
なんだろう、激ガチックなお兄さんが、
そう、ね、
はいはいはい、
あれです、あの大道がまだ大道ドリンコだった頃のやつですよ、ドリンコって思いつつ、そうで、はいはい、あの当時からショート缶なのよ、あの大道はさ、
そうだね、
そう、うん、であれが好きで、あとそのデミタスっていうのがもう随分経ちますけど、デミタスコーヒーでさらにちっこいのが出て、あの、あんまり僕ね、量飲めない、タプタプになっちゃうんで、あ、ちょうどいいなと思って大道ばっかり買って飲んでますね、飲むときはね、うん、あと昔からある UCC の赤缶とかもありますよ、あ、懐かしいなと思うし、そうね、さらにマニアックな話をすると、ベルミーコーヒーっていうのがあってね、
あったな、ベルミーコーヒー、
そうベルミーっていうのがあったんですよ、
あった、
あれはどこの話なのかね、多分ね、ビーボだった気がするのよ、メーカーは。あとはね、僕、缶コーヒーはうるさいですよ。うるさいっていうか、妙に詳しいんですけど、あとはね、
ビーボの自販機ってなんか横に書いてあってんだよ。なんとかのはビーボだけとか。
ビーボよりうまいのはビーボだけって書いて
あるんですよ。あ、そうだ。うん、書いてた。そう。
あとはね、昔トンネルズの
CM。老人会だぞ、完全に。
あの、トンネルズが CM してたね、コーヒータイムっていう缶コーヒーがあったりとかね。そう、
ね、コーヒータイム
って。
はい。
も
だから老人会だって
しょうがねえ話してる。いや、まあでもね、缶コーヒーも下手すりゃ1本ぐらい取れるぐらいのなんか話できるかもしんない。
できると思いますよ、
うんうんうん、
だってそれこそジョージアだけでさ、何、うんうんうん、エメマンとかさ、
そう
レインボーランとかとかさ、
そう
すごいあるじゃない、
いっぱいありますよね。
それこそショート缶でもさ、
そう
種類もあるんだよね。
そう、ボスも多いしね、種類ね。
ああ、
そうボスの CM ってよくできてるよね。もう、ジュージン・ジョーンズシリーズって未だにやってますけど。
ああ、そっか、ジョーンズシリーズだもんな。その前は A ちゃんだっけ？
その前は A ちゃん。そう、
A ちゃんだよね。
そう。あと、ね、なんだっけ、なんかこう、缶をプシュッと開けたらさ、なんか異次元に飛ばされるみたいなのもありましたよね。こう、僕覚えてるのはさ、アメリカの大統領がなんだっけ、俺だったらガツンって言ってやれよって言って缶コーヒープシュッと開けたらさ、ク クリントンのそっくりさんのところにさ、ポンと、
目の前に飛んじゃうん
ですね。で、そう、テルミーガツーンって言われるんですよ。で、震えながら缶コーヒー飲むっていう、昔から
思った、あった。
昔からね、CM がね、面白いのはボスです。
あった。
面白いのよ、あの、そうそうそう。なんかね、妙に勇ましい曲が流れるので、てなんつってさ、そう、ね。プレゼントもね、ボス電当たるなんつってさ、ガラケーのプレゼントがあったりしてさ。
いや、ボスはやっぱジャンバーじゃない？
ボスじゃんね、やっぱり。
ボスじゃんでしょ、やっぱり。
うん、ボスの景品といえば、ね。あれ着てるおじさんとかいたな、近所に。
あのね、あの、なんとか運輸とかに勤めてる人にやたら着てる人が多いとかっていう。
そうそう。
なんかブラックな話題もあるっていうね。
そうですよね、うん。っていうことは、みたいなさ。ね、
そう。
いやー、楽しいよな。うん、いや、やっぱなんだろうな。あの、僕も、あの、売れない頃と、まあ今も売れてないんですけど、警備員のバイトしている頃はさ、もう本当缶コーヒーがお供でね、深夜の時は夜勤のお供でさ、本当飲み比べたりなんかしてね。うん、
缶コーヒーとタバコとかい？
そう。
もうそして缶コーヒー飲んだら、その缶を灰皿にしてみたいな。
そう、本
当よくあるパターンですね。
典型的な、そのおっさんムーブを20代前半の頃してましたから、そう、
はいはい
はい、あの頃タバコもね、一箱220円だったかな。今やもう
老人会だぞ。本当に今日何回目だ。
すいません、あのメビウスになる前ですよ。マイルドセブンの頃ですから、当然ね、
はいはいはい、
そうマイルドセブンもいっぱい種類があってさ。
でもあれじゃないの、あのもう閣下の頃のマイセンタラ、あの青いパッケージじゃなかった？
いや、その前から知ってますよ。
あの星、まだ星
の星、そうだからセッターみたいな、
セブンスターの、
そうあった
系列の、
そう
マイセンの頃から、
そうですそれは覚えてます。
あの後になってさ、ほらマイセンってさ、なんかわけのわかんないさ、なんか目玉マークじゃないけどさ、
そう
変なマークがついてさ、青い箱になったじゃん。
なった
箱っていうかパッケージになったじゃん。
そう、濃い青が普通のやつで、あとライト、スーパーライトになるとだんだん薄くなるんでしょ、
うんうん、
それでそのうちさ、1ミリ1とかっつってさ、1ミリ
で、あ、そう
吸った気しないんじゃとか思いながらさ、
だから
はいはい、すいません、これぐらいにしときましょう。
関係ねえんだから、
ごめんなさい、すいません。あの、ちなみに、あのあれですよ、セッター、マイルドセブンがセッターのデザインやめても、セレクトだったかな、一部残ってたのよ、あのセッター柄のマイセンが。
あ、そうなの。
あったのよ、そうそう。あとちょいタール高めの FK とかね。ごめんなさい、キリがないや。タバコ飲みのしか分かんない話しちゃった。最後、スバルさんいただいております。自分が愚者球に出会ってから6年経ったことに気づきました。ということで、最近は自分が聞き出した頃のバックナンバーを掘り返して聞いています。正確な時期は分からないけれど、レディープレイヤー1とか二次元恋愛遍歴の頃でしょうかね、ということでいただいております。
うわ、それで6年前か。
ついこの前のような、レディープレイヤー1の話したので6年前ですか。ヤスさん招いて、ヤス
さんに来てもらったんですね。
そう、ヤスさん招いてやった時ですよ。そうもうそんなになりますか。怖いですね。
それだもんな、うん、普通にアマプラでレディープレイヤーは見れちゃうよな、ただで、
うん、そうなんですよ。そうもうね、本当に。なんかレディープレイヤーはもう続編があるって噂がありましたけど、その後どうなっちゃったんですかね。なんかあんま売れなかったのかな。
作んなくていいと思うけどな、
あれはあれでね。うん、それはそれで。
いや、大体ハリウッドってパート2作って失敗するじゃん。
そうね。いや、パート2、
最近はパート1でも失敗してるけどさ。
パート2が当たる作品は名作ですよ。
何ありますかね、パート2当たったの
か、ね。やっぱインディ・ジョーンズじゃないですか。
インディ・ジョーンズ、あれもそうか。ターミネーターもそうか。
ターミネーターも2が名作じゃないですか。T1000、出てきたのって2ですよね。
そうか。あれ、ないことはないか。
ないことはないんです。うん、そうなんです。そうですよ。
出す作例が古いんじゃ。
古い。本当ですよ。もう、今日は終始おっさん話ですな。
もう老人会だよ、本当に。
すんと申し訳ありません。もうね、若い方にはちんぷんかんぷんの話もあったかと思います。はい、
そうですね。
ということで、はい、今日はですね、ちょっとためにためてしまった置き手紙一挙ご紹介ということでお話をさせていただきましたけれどもね。はい、なんか初めてお名前拝見するような方もいらっしゃいまして嬉しかったですね。はい、ということで、当愚者の宮殿では皆様からの置き手紙を募集しております。ブログのお便り投稿フォーム、あるいは、メールアドレス宛てに直接メールいただいても結構です。ブログの方にご案内を出ます。あるいは、X でハッシュタグ愚者の宮殿をつけていただいた つぶやきも、このように番組内で抜粋にはなります。すべてにはちょっとご紹介しませんけれども、いくつか抜粋にてご紹介させてコメントをさせていただきます。いつもね本当皆様の置き手紙反応が励みでございます。まあ、それがあるからこの番組続いていると本当に思っておりますので、今後もですね、愚痴の宮殿皆様の、リスナー様のお力で育てていただければと思います。はい、ということで、本日もお相手させていただきましたのは私こと閣下と
私こと埴輪でございました。
本日もお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。